プロレスの話は一旦今日はこの辺で以上でさせていただきましょう。はい、はい。
じゃあ次のトピックス行きましょう。
はい。ようやく来たー。やっと来たー。じゃあさ、お話しさせていただきますね。
はい。
あー、2時間待ちました。この時間まで。2時間待ちです。
私そうですね。もうこっからはね、はい、もう、年に一度。もうなんなら、もう、これ聞いてるリスナーさんは、1年間待ってたんじゃないでしょうか。うん、
待ってるクラスで待ってました、このね、1年
間。はい。
はい、ということで、じゃあ、ここから私、長さんの、年に2回のターンでございます。それでは、お話しさせていただきます。はい、M1 グランプリ2021、についてということでお話しさせていただきます。
いやー、待ってました。いや、正直、俺も待ってたのよ。
いやー、もうね、私も待ってました。
やっぱ相方としてもね、やっぱこれはね、うん、いや、もちろん M1 も楽しみなんだけど、
はい。
M1 の後ね、じっくり見た後、はい、このね、こう二人でね、語り合うとで、ねね、長さんのこのレビューを聞くっていうのが、やっぱ、これを聞かんとね、年越せんすから。
う
ん、
そうね。
で、ちゃんとあの、あれですよ、その日、A ちゃんのライブ行ったってたけど、
うん、
しっかり見て、
ね、
あの、敗者復活の試合も、あの、
うん、
後追いになったんですけど、
うん、
ちゃんと見てるので、うん、あの、その辺踏まえて、あの、しっかりレビューしていただければというふうに思ってますので。
は
い、
一応ね、あの、今回はね、
敗
者復活ね、16組全部ね、あの、あれ入れてます。レビュー入れてるんで、まあ、そちらも、
素晴らしい。
よければお話しさせていただきますけど、
はい、
まあ、とりあえず決勝の話を。
そうですね。はいはいはい。
でね、今回の M1 がね、ちょっと待ってね、情報はちゃんと持ってきます。
はいはい、
今年の M1 がね、あのね、あれなんです。最多のね、なんつうの、最多応募総数だったかな。
そうなんですよね。
6610組とかあったよね。
はいはい。あ、そうそうそう、そんな感じだったよね。そうね。いや、多いね。
今年はマジですごかったね、量が。
はい。
いや、もう年々ね、レベルアップしてる意味がわかりますね。そりゃそうだよ、ね、って。
で、なんか、今年 YouTube でさ、うん、1回戦くらいからやってたよね、そばね。
なんか上がってたね。
そうそう、で、ね、俺のさ、うん、友達で、そんなめっちゃお笑い好きってわけでもないけど、
うん、
まあまあ好きな友達がいて、まあ幼馴染なんだけど、
うん、
で、キャンプにいた時に、
うん、
たまたま山の話になって、
うんうん、
で、俺、今年はなんかさ、すげえ気になっちゃって、みたいな、
うんうん。
もう全部見てんのよ、みたいな話してて。
うん、
で、あいつと、みたいな、10組くらい、
うん、
いや、ちょっと全然、ダークホースだけど、この中から一人は来んじゃねえかなって言ってて、
うん、
今年ダークホース多かったじゃないですか。
多かった多かった。
おーと思って。で、名前わかんなかったら、ちょっと、そいつにさ、聞いてみたのよ。
うん。
そしたら、かすりもしなかったね。だけど、かすりもしなかったけど、でも、うん、やっぱ全部見てるから、
うん、
今回どうってちょっと聞いてみたの。
うん。
そしたら、自分には刺さんなかったけど、確かすごいなんか名前知らなくて、
うん、
こう、ちょっと聞き流してた感じだったけど、
うん、
やっぱ印象に残ってるメンバーが残ってたって言ってて、だから、着実にそっから、こう、何、上がってきた人たちの決勝だったんだなっていうのが、
いや、もうね、正直もう、
はいはい、
なんだろう、最終決戦も、それはもちろんすごいんだけど、もうちょっとね、もう決勝がもう、なんていうのかな、まあもう決勝だから、それはもうあの、ファイナルだから、
はいはい、
もういいメンバーしか揃ってないのは当然なんだけど、
そうだね。
いやもうね、例年そうなんだけど、今年もより、
いや、
よりすぐりのメンバーが揃ったというか、よりすぐりの、なんだろう、選手たち、M1 選手たちが揃ったなっていう、
印象をね、確かに
持ちましたね。で、今年のあの M1 もまだちょっとあの前編です。まだあの本題入りません。
はいはいはい。
まず今年
のオープニングですね。はいはいはい。
そう、あのなんだっけな、なんだ、煽り V じゃないけど、その前日、うん、数日前に上がるなんかこうなんだろう予選の映像
に、はいはい、
曲を流す。まあ去年があのクリーピーナッツの板の上の魔物だったんで、
はい、
むっちゃかっこよかったんだけど、今年も
ね。
エレファントカシマシの宮本浩次が、
はいはいはい、
歌ってる曲が何主題歌というか、
いやー宮本さんもかっこいいのよね。
マジでかっこいいの。
うん、
今年の M1 のキャッチフレーズ知ってます？
はい、あーありましたね。
マジかっこいいよ。人生変えてくるで。
そうだよ。
かっこいいと思って。
あれさ、昔さ、うん、若林がなんか言ってたよね。
なんだっけ？なんか言ってたっけ？
なんかアナザーストーリーか。
うん。
それを追いかけるドキュメントか忘れちゃったんだけど、
うん、
確か言ってたんだよ、なんかね、自分が敗退した時か、
うん、
決勝の子で2位だった年あるじゃないですか。
2008年、うん、
の後だったか、ちょっと、その辺さなんかじゃないんだけど、
うん、
M1 の後に自分が負けて、
うん、
いや人生変えてくれ M1 みたいなことをね言ってたのよ。
あ
で俺そっからねこう引っ張ってきたのかな、うん、サンプリングしてきたのかなと思って、
まあ、だから
いや勝手な憶測だったらあれだったあれなんだけど、
うんう
ん、だそっから持ってきてるとしたら M1 の制作側天才じゃねとか思って。
天才だね、マジ天才だ
って。でも誰しもがやっぱ思ってるじゃん、
うん、
でそれをキャッチフレーズにするってあたりのこのセンスがいいよね。かっこいいよね。
で今年のなんつうのあのデザインその動画の中で、まあ、上がってた一文をちょっと読ませていただくと、
はいはい、
まあ、去年がねその、マジラブがね、優勝した時に、まあ、マジラブの漫才が、まあ、なんつうの漫才か漫才じゃないかみたいな
話
だったと思うんですけど、
はいはい
はい、ちょっと一文全部言いますね、
はい、
その、映像で流れてた一文を読むと、
はいはい、
漫才か漫才じゃないか昨年の M1 の後にそんな議論が起こった、そして審査員松本人志が口を開いた、あえて定義を設けて破ることが漫才だと、自分たちが面白いと思うことをとことん突き詰め悩みもがいて4分を組み立てる、お笑いを笑いを起こせば成功、その戦いを今年も6017組が挑んだ、さあどんな漫才が生まれるのか、名もなき漫才師たちを思う存分定義なんか破ってくれ、日本中を笑いの渦に巻き込んでくれ、そして人生を変えてくれっていう。
いやーいいものですよ。
もう先言っときます、はい、このね19日来る前に、神回確定です。
いや、そうね。
この言葉を言ってしまった時点で、運営が。
いや、俺もね、これを聞いたときに、
うん、
これ完全に去年からの流れを、こう持ってきてるじゃないですか。う
ん、持ってきちゃったね。
でも、もう本当、何時間、俺らからしたら何時間前、これ聞いてる方だとしては、もうすげえ前になっちゃうけど、オープニングで言った、は
い、うん、
世代が変わるとかさ、
うん、
ソサイティが変わるみたいなのあったじゃないですか。
うん、
もうそれの、切り替わりの時というかさ、
そう
時代の扉がここで完全に開き切ったなって俺は思ったわけ、
うん、
いや これから新世代というか新しい社会での、うん、新しい世代でのお笑いが始まる、うん、一歩目なんじゃないかって俺この時はだから見てないからさ、
うん、
決勝なんて見てないからそれ見た時にすげえ感じちゃったの、
うん、そうね、いや俺もね一通のさっきのその、
うんうん、
世代が変われば価値観も変わるし、なんだったら時代自体なんつうの考え方も全部何もかも変わっちゃうっていう言われた時に、
うんうん、
漫才とはなんていうのはもうはっきり言ってもう崩れると定義なんてものはぶっ壊れちまうんだっていうことを、
そう、ね、
その今回その M1 の話するときにちょっと言おうかなと思ってたんだけど、うん、まあ一通がね先にね分取って嫌がられましたけど、俺の回とか言いながら
さ、いや本当でもさこれすごい重なってこない、なんか、うん、本編の前からさこれを置くってところになんか意味があったのかなって今思うとね。
なんだったらこのさ人生を変えてくれって言葉、人生変えてくれって言葉、
はいはい、
最後に言いますけど、最後の部分で言いますけど、もうまさにこの人たちに向けた言葉だなっていうふうに思ったというところで、じゃあ決勝の話をさせていただきます、ね。
おー、なるほどですね。はいはい、はい。
で、まあ、今年もね、9組決勝進出者で、1組敗者復活戦、敗者復活戦から1組、はい、上がってくるということで、まあ、やってたんですけど、まあ、今年もえみくじ、くじで、出場順が決まって、まあ、漫才披露するっていう形だったんですけども、まず一組目からもう行っちゃいますね。はい、まあ、一組目がモグライダーということで。
まあ、モグライダー出ました、モグライダー。
で結構、こう、なんていうの、お笑い好きというか、そこそこ詳しい人からすると、ああ、モグライダーね、みたいな、その、ともしげっていうね、このちょっとこう、なんていうの、まあ、言ってしまえば、こう、なんと、ポンコツキャラ。
うん、
まあ、どういう風に動くかっていう感じで、もう、言っちゃえば、ともしげが、こう、言ってしまえば、パニクればパニクるほど面白い
漫才。そうだね、うん。
だから言ってしまえば、なんていうのか、0か100、なんだ、0か1000になるグループだなと。
そうだね。
メンバーだなって。
大ぶりな感じがね、まあ、楽しみの一つだね。
だからまあ、一発目でモグライダーって言われたときに、一個思ったのが、あ、モグライダーここで来ちゃったかっていうの思ったんだけど、でも、
俺も外れだと思ったんだよな。
そう。まあ、モグライダーの、なんていうの、立場考えると、わ、もうちょっとあった方が良かったなっていうのは正直なところ。で、
そうですね、
だったらもう、なんていうの、この大会を、この決勝を完全にこう、沸かせてくれと思ってやったネタが、サソリ座の女のネタ。
いや、マジで最高。
面白かった。その、まあ、ネタの内容をね、こう言っちゃうのもなんかダサいから言うのあれなんだけど、まあ言うと、その、はいはい、三河健一さんが、サソリ座の女を歌うときは、かわいそうだと。なんでかっていうと、最初に、いいえ、私はサソリ座の女って言ってると。
そこがもう面白い
よ。もう、その発想がさ、やべえなと思ったんだけど、
だから、ね、
なんていうの、いいえ、私はサソリ座の女っていう、このいいえっていうのを、全部、なんていうの、可能性を削っていけば、
そうね、
そう。
否定形じゃなくせばっていう。
そう。否定形じゃなく言えば気持ちよく歌を歌えるんだと思うんですよっていうのを。
着眼点すげえ。
えぐーと思って。
うん。
で、あのね、あの、イントロ始まったらね、ともしげがね、なんかあの、なんだっけ、ナイナイ座ですか、ナイナイ座、
誘
いなが
ら。
ね、天秤座ですかとかね、水亀様ですかって、はいはい、で言った瞬間に、いいえ、私はだからさ、
もう
分かりきってんじゃん、そのいいえ、私は誘い座の女っていう。
そうね、そうね。
で、それをさ、ともしげがこうやって当てようとして、あ、違うっていうのがさ、
本当に。いや、あれね、何回見ても面白いよな。
そう、あれはね、バカバカしすぎてさ、本当に。
そうね。
でもあれはともしげじゃないとできないよね。あのなんていうの、あのポンコツ具合というか、なんか他の芸人がやっちゃったらなんていうのか、なんかやってる感あるというか。
あ、そうだね。
まあ、なんだろう、ネタなんだなと思うけど、ともしげだから、あのキャラクターだから、あ、ガチなのかなっていう風に思わせてしまう。
確かに。
なんか
ガチなのか、それをネタとしてやってるのかね。あ、なるほどね。はいはい、
言ってしまえばプロレスだよね。その本当なのか嘘なのかわからない、このなんつうの、ファンタジーの世界のお話だなっていう。はいはいはい、なんかこう、何、それこそ、あの技当たってるか当たってないかわからないけど、でも痛そうだから当たってるかもな、みたいな感じ。
聞いてんだろうな、みたいなね。
うん、そう。で、面白かったのが、俺ね、今回、なんだったら、その、普段はちょっと、その次の日とかが忙しかったりとか、まあ朝早かったりとかして見てなかったんだけど、今までね、今回はその M1 の後にあの反省会と打ち上げっていうのがあるのね。
ありますね。ギ
ャオの方で配信が、はいはい、あるんで、ちょっとそっちもね見ながら言ってたら、実はともしげ、あの、ものすごい運を、あの、なんつうの、大切にするんだって。
ほうほうほうほう。
その、運をこう、なんつうの、すごい大切にするから、今回はその神社仏閣にめちゃくちゃ行ってお祈りして、なんだったらこう、なんつうの、お守りとかもらって、こう神頼みして、すごいこの M1 に挑んだんですよ。で、当日に、あの、鼻血出してぶっ倒れてたんだって。
ガヤで。
で、あの、ツッコミの人が芝っていう人なんだけど、メガネかけてるみたいな人が、あの、楽屋入りしたら、ともしげが鼻にティッシュ詰め込んで、あの、横になってたって、楽屋で。
やばいな。
で、
あの、それが面白いもんな。
そう、それが面白いじゃん。で、ともしげがその芝くんに言ったのが、ネタ合わせするって言ったんって。できるわけねえと思ったよって。だから、あの、ネタ合わせせずにあのネタやったんだって。
すごくない？すごいね。いや、で、あれさ、掛け合わせもさ、もうなんかちゃんとしてないと面白くないし、うん、で、あれすごいさ、この危うい感がさ、面白いネタでもあるじゃん。うん、で、まあきっとさ、あの、お互いすごい練習してて、絶対間違えないようにしてると思うんだけどさ、うん、で、ツッコミもむちゃくちゃそうだし、ボケももう完成されてるけど、あの絶妙な危うさ、嫌さはさ、その打ち合わせをしなかったからってところにも、なんか繋がってくるのかなとか、今話聞いたらさ、いやすげえな、面白い。
面白い、マジで。いや、だからね、ちょっとね、ここでモグライダーが地上にね、上がってきた。だからモグラね、
お
ー、モグライダーってさ、そのともしげがあの適当につけた名前なんだって、モグライダーって名前。
あ、そうなんだ。
なんか決勝進出の会見の時言ってたんだけど、
はいはい、
僕が勝手につけちゃった名前なんですよみたいな、なんか急に唐突もなく言い始めたの。
あ、そういう人だよね。
でそれをなんか十何年あのここまで地下に潜ってしまったのは、僕がつけたこのモグライダーって名前のせいだったんで、でなんか本人が多分言いたかったのは、これを機に地上に上がりたいですってことを かっこよく言おうと思ったんだけど、
はいはいはい、
うまく言えなくて突っ込まれちゃったんだけど、でも、ここでようやくモグライダーの、その、なんつうの、地上にいたモグラが、地下にいたモグラが、地上に顔を出したなっていう。
なるほどね。これで、
なんと認知されたかなって。全く知らなかった人にも。
で、そうだね。
その、多分おそらく最初にともしげだと思うんだよ。絶対ともしげが最初にフューチャーされると思うんだけど、絶対モグライダーの、うん、でも絶対にモグライダーの、あの、なんつうの、キーパーソンというか、
ま
あ、芝くん、そのメガネかけて、
はいはい、
あれがマジでうまいから、
多分、ね、すごいよな。
数年後、あの芝さんはもう絶対に来ると思うから、ちょっとモグライダーは注目しときたいなっていう。
そうね。で、個人的にやっぱツッコミ好きなところがあるから、
うん、
結構ツッコミビーキで見ちゃうんだけど、
うん、
あのツッコミビーキなしにしてもいいよね。うん、
いや、だから、あるよ、今後、マジ。
モグライダーあるな。
多分、M1 は多分今後多分、その、常連組になるか、まあ、準決にまた戻るか分からないけど、でも、確実に今年の M1 の、その進出者、M1 決勝進出者は多分絶対に、今後多分テレビ出てくると思うから、見といた方が、
そうだね。
注目しといた方が、うん、いいかもなっていうふ
う
に。で、得点が
600
点ということで、
はい、
まあ、第1位でしたね。は
い、これってあれなんですよね。あの、
うん、
1番目の最多得点だったんですね。
そうトップバッターの、そう、歴代最高得点って言ってたね。
なんかその前が、ね、花輪たちの、ナイツだったって言ってた気がするんだけど。
そうそうそう。そう、ナイツが、その前取ってたらしいんだよね。
そうそう。でさ、審査員やってるってのもなんかエモくないこれ。
いや、エモいね。
エモポイントだよな、これ。
いや、だからね、思うけどね、決勝、なんて優勝者とか決勝経験者がね、やるとすごいエモさが出てくるよね。
そうだね。うん。いや、あのシステムいいよな。
いいよな。だから、花輪とね、富澤さんが、花輪富澤がね、あのラインがいるって、まあ、レイジもいるっていうのがね。
そうだね。いいね。いいね、はいはいはい。
はい、じゃあ、二組目行きましょう。
お願いします。
台風の目というのが、いい意味、まあ、いい意味でも悪い意味でも台風の目になりましたね。
はいはい。ランジャタイだよ。俺的には好きなんだけどなっていうね。
もうさ、レビューもしたくない、ランジャタイは。
あ
なんか、バカすぎて。
そうね。でもなんかさ、あれさ、俺結構思うんだけどさ、お笑いとはみたいなのがしっかりさ、見れてるからさ、面白いと思うし、なんか、あれってさ、すごい難しいのがさ、あのコンビの見方をさ、自分なりにある程度設定しておかないと面白くないじゃん。
そうだね。
なんか、プロレスをさ、見に来たのにさ、DDT なんでお笑いの試合ばっか見せられてるみたいなさ、なんか期待してたプロレスと違うみたいなさ。
だから本当に苦労とか好きなお笑いだよね。
もういろん
な
も
ん一周回って、
うん、
なんだこれっていう風に思えるのがランジャタイ。
そうだね。だから期待してたお笑いと違うってなるか、自分の中でこういう面白さを探そうと思って見て、面白さをこう自分なりにこう受信してって、うん、面白いってなるかの二曲かで、それを M1 でさ、ファイナリストで残ってるってのがまずすごいし、でそんだけ受信してくれる人がいっぱいいたっていうさ、これすごいよ、だから。
いやー、
ほんとね。だから G1 に男色 D のみたいな違和感をさ、俺は感じちゃって。
そういうことで、G1 に男色 D のです。
そうそう。だからさ、俺、決勝残ったって聞いて、俺マジ最初、幻聴かと思った。
いや、ほんと思った。いや、俺もね、二度見したもん、マジで。
いや
ー。オズワルドとかさ、まあ、
そうね。
錦鯉とかインディアン
ス
とか。
はいはいはい、はいはい。
残ってきたかーなんて思って、ユニバース、ユニバース久しぶりじゃん。ランジャタイ。
ユニバースちょっとね。ランジャタイかいっ
つって。そう、ユニバースかー、ランジャタイ、あ、ランジャタイ、ランジャタイって思って。いやいやいや、ダメダメダメダメ、出したダメ、出したダメと思って。
いや、あいつらが出ていいのは、総取りだけ。
そう。
深夜番組の総取りまでよ。M1 じゃないのよ、あいつ。
M1 はダメ。絶対 M1 はダメ。
いや、だからもう、登場するっていうさ、決定してる時点でなんかもう笑けてきちゃうというか、そんな感じだよね。
だからどうなるかなと思ったらさ、まあ、得点で言えば628点で最下位なんだけどさ、
はいはいはい、はい。
得点以上のさ、ぶっ壊しをやったからさ。
いや、そうね。
だからもう俺がね、一応ここに目元に書いたんだけどさ、
はいはい、
全国民を混乱させたら、もうランジャタイの勝ちだと思ってたの。
はいはいはい、はい。
ものの見事にランジャタイの手のひらの上だとは。
そうだったね。
だって意味わかんないじゃん。恐怖飛んできて、猫が顔にくっついて、で、猫ちゃんだって、この猫ちゃん飼うって言われて、飼うって何ってところじゃん。で、飼って、猫ちゃん、うわ、かわいいかわいいって言って、耳から入ってって、脳の中に入って、脳で国崎を操縦するって、もうさ。
でもあれさ、耳に入る演技とかさ、どうやって勉強したんて、でも本当に入って見えるもんな、あれさ、あれすげえよ。そうそう。だから、絶対ありえないけどさ、もし猫が耳に入るとしたら、あの入り方だよなぁとか。
ガッガッガッ止めながらね。
いやーでも最高だったと思うよ。
本当面白かったのがさ、多分皆さんもそうだと思うんだけどさ、もう一回さ、恐怖の中さ、挑んだじゃん。
はいはい。
そしたらさ、また猫ちゃん来てさ、猫ちゃんまた耳入ったじゃん。2匹も入ったじゃん。
いやー、で予想できんわ、マジで。
で、くじさけどさ、脳の中にさ、猫ちゃん二人さ、そうですよ。あれって行くのっていうさ、とさ、もうね、何してくれてるので、ほんとね、富澤さんの言葉借りるんだったら、
はいはい、
富澤だよな。サンド富澤なのね。富澤さんの言葉借りんだったら、
はいはい、
お前これ決勝だぞ、お前らだよね。
そうね。
決勝なんだよ、これはって。
多分みんなが心に思ってたことを言ってくれたよね。
まあ、事務所の先輩だからね、富澤さん。
あれは。あ、そうだね。はいはい。そう。
てめえら決勝だぞ、お前らって。ほんとそうだなと思ったけど。
なんかさ、 これのさ、オープニングでその新しいさ、その扉がとかさ、なんか全部フリーに聞こえちゃうよな。
本当ね。全てがフリー。
いやもうこいつらのために用意されてたんじゃないかみたいな。でも決勝決勝と思わせないような漫才、新しいなっていう。
めちゃくちゃにしたもんね。
いやー。最低だけど最高だったな。
そう、最低の最高ってこれだね。
いや、よかったよね。
うん。はい。まあ、ね。ランジャタイ628点ということで。
はい。
じゃあ、ごめんなさい。疲れちゃった。いきなり。じゃあ、3組目行きましょうかね。
笑いすぎよ、
はい。笑いすぎちゃった。3組目、じゃあ、ユニバースということで。まあ、ユニバースが4年ぶりだったかな、はい、?3 年ぶりだったかな。
ああ、そうですね。
登場ということで。
はいはい。
まあね、ユニバースはね、その、河瀬名人が、あの、M1 制覇したら引退するっていう、
うんうん、言
っちゃってるんで、まあどうなるかでもそのね、この、なんつうの、処遇というか、その、まあ結果というのは結構お笑いファンからするとすごい注目度高い。
そうだね。
まあ今回も、ね、決勝進出して、まあそこは言ってましたね、その会見
で。あ、言ってたね。あれ、
言ってまして。
フリースタイルバトラーがさ、やることだよね、あれね。
あ、そうだね。
優勝したら引退しますみたいなさ。でもさ、あれ、河瀬名人が言うからいいんだよね、あれね。
そうなんだよ。あの、本気だからさ。
そうそうそうそう。
ボケっぽく言ってないで、多分マジで M1 にかけてるから言えるんだろうし。
うん。だって M1 優勝するためにお笑い芸人になったとか言ってるしね。
そうそうそうそう。だからもうそれだけで、まあ、言っちゃえば M1 は甲子園っていう風に、
うんうんうん。
煽り V の時言ってたけど、いや、ほんとさすがだなって思う。
そうだね。
まあ、今回のね、ネタが、そのディベートのネタだったね。その
うんうん。
うん。あの、なんだ。
まあ、討論するよねってい
う。SNS で、そう、SNS で、こう、なんか、アンチコメントみたいなのをされたとき、返すときの練習がしたいみたいな、
うんうん、
まあ、ディベートでっていう形で。
はい、
は
い。まあ、
その、途中で言ってたのが、その、男と女の友情は成立するかしないかっていうところで、
はいはい。まあ、よくあるね、討論内容だけども。
そう、そう、そう。で、まあ、なんだ、その、ディベートに勝ったら、その、消費税の 10%、その、年、1年で払う消費税の 10% を、あの、私にくれと。あの、
負担してくれとね。
負担しろと。で、まあ、まあ、そこからね、いろいろ話が展開していって。
いや、もうおもろいもんな。
そう。でも、河瀬が必ず、なんか、不利になるような状態に行くんだよね。
話
が。
はいはい、
必ず。その、リベートが。で、最終的に河瀬が、なんかの流れで、その、河瀬は、河瀬は、男女に友情はありえないと。で、原ちゃんは、うん、男女に友情はあるっていうような形で、で、まあ、話が始まって、じゃあ、あんた私に対して感情ないのっていう。恋愛感情持ってないのみたいな話になって、
うんうん、
あ、違う。そうそうそう。恋愛感情ないのって言われた時に、どう考えたら俺不利じゃねえかってなって、
はいはい。
で、最終的にその原ちゃんに、じゃあ俺胸揉ませろと。友情ないんだろって。ないんだったら、なんつうの、恋愛感情ないんだろって。だったら俺に胸揉ませろ。無理だったら、消費税の 10% 俺にくれっつって、
はいはいはい。
で、原ちゃんがドギマギして、あってなった時に、こんな勝ち方したくないって言った時にドカンっていくっていう。
あの、足をコンってね、蹴るやつ。
コンってやるやつ。だからその時に思ったのが、ユニバース、あ、うまくなったなっていう、
その、
原ちゃんがとにかくこう、弁が立ったなっていうのを感じたね。ほ
ん
と、
河瀬名人はもうずっと上手だからね。
いや、もうあの人はもうはっきりで完成度高いからさ、なんか原ちゃんがこう、うまくなってってんのがすごいなって思いましたね。
いやー、そうね。
なんか誰かが言ってたのが、その、原ちゃんがうまくなりすぎちゃってるっていうのをね、花輪さんが言ってたのかな。
あ、
今までは、その、原ちゃんが、こう、下手で面白かったのが、
うん、
原ちゃんが上手くなってるっていう風に、なんか、それはいい意味でも悪い意味でも捉えられるってことです
よ。そうだね。
いい意味でね、っていう感じで。うん、まあでも、なんつうの、この4年間で、なんつうのかな、こう、ステップアップしてってるのが確実に見えるんで、まあ、どうなるかね。でも、ユニバースのネタ結構好きなんだよな。
長さんユニバース、まあ、昔から応援してましたもんね、うん、
結構そこそこ好きな方ですし、うん、まあ嫌いな芸人が正直いないからさ俺の場合。
あ、まあそうだね、まあ押してるというか、
そうね、まあ、うん、よりね、そうそうそう、だしやっぱ最初のさ、あのなんだっけ、登場から面白いじゃん。
いや、そうだね、
原ちゃんがさ、イエーイからさ、あーいと拍手させてさ、あの337秒させてから、
うん、
私悩みがあるんだよね、あれはさ、
えでもさ、
つかみは
みんなでもあれちゃんと覚えてたんだって思ったけど。
で、あれ、あの、いいと思うね。
あ、そうそうそうそう。
タモさんのやつね。
あれ、ユニバースっていうのは今何年目なんですか？
ユニバースは何年目だろう。多分もう10年目は確実に超えてると思うん
だ。ああ、もうチャンス少ない感じなのかな。
まあ、あと数年ってところじゃない。
そっか。
あと5年とか6年。もしか、そうなんだ。結成がね、 一応2013年。
え、
そうなんだ。結成2013年です。
あ、じゃあもうまだまだ。
まだそうだね。だから、結成今8年目か。
お、全然チャンスあるのか。
全然あるね、そう考えて。
絶対優勝するやん、いつか。
絶対するね、これは。しないとおかしい。
え、ちょっとびっくりした。なんかさ、これなんで聞いたかっていうとさ、
うん、
いやもう、もうすぐさ、
うん、
期限が来ちゃうのかなと思って、
ね、
結成10年目。なんか焦ってるような感じもあったのかなと俺ながら思ったの。
はぁはぁは
ぁ、うん。原ちゃんのこの成長の感じとかもさ、
うん、
結構かけてきてる具合がさ、もうそれくらいのかかり具合だなと思ったから、
うんうんうん、
あと出れて2、3年とかなのかなとか思って、なんだったらもう来年が、うん、ね、最後の年ですとか、言うくらいなのかと思って聞いたんだけど、
ね、いや、全然まだまだ。
全然あるじゃん、まあ、そうなんだ。
年的に言うとね、その、なんつうの、前のコンビがあるからあれなんだけど、
はいはい、
コンビ歴は全然、まだまだって感じだから、
思ってた。あ、そうなんだ。うん、はぁ、なるほど。
ね、ちょっと今後に期待って感じですね。
そうですね。
そうね。はい、ということで、ユニバース638点ということで、やっぱり高くなってるよね。は
い、いや、そうね。
で、4組目が敗者復活枠ということで、
来ました。
敗者復活枠が今回は、ハライチということで。
いや、ハライチさ、まだ出れたんだくらいのさ、感じでいたけど、テレビ出たのがめちゃくちゃ早いよね、きっとね。
めっちゃ早い、多分ね、芸歴2年目とか。
あ、そうだよね。
そこらだね。マジで早かったね。
うん。
いや、ようやく、だから最後ハライチって言われた時に、もう来たかと思ったもん。いや、俺はね、正直ハライチね、実際言うと、あ、入れたかな。国民投票。
はい、はい、
ね。入れたか、多分入れたと思うんだけど、
うんうん、
俺の予想は別のコンビだったの。男性ブランコだったの、俺は。予想としては男性ブランコかなと思ったんだけど、はいはい、あ、ハライチ行ったかと思って。まあ、確かハライチも面白かったから、あ、まあまあまあ、どうかと思ったけど、で、まあね、ハライチ最後ラストイヤーで、ギリギリなんとかね、敗者復活枠として。
いやー、そうね、だからさ、それも聞いたからなのか、
うん。
いや、今年、なんか選ばれて、ちょっと嬉しかったな、ね、あれは。
いやー、ちょっとハライチが行ったのはちょっと嬉しかったな。
あ、来たっていう。なんならそのまま行っちゃうかもくらいに感じなかった、あれ。
ね、勢いはね、
うん。
まあ、ほんとに、面白かった。まあ、で、今回ね、ハライチが、ね、やってみたから、まあ、ちょっと喧嘩漫才みたいなね、ちょっと
勝手
に漫才。
はいはい、
で、ハライチってやっぱりこう、なんつうの、なんとかのなんとか、なんとかのヤーツとかって
感
じで、ずっとこう、なんつうの、澤部フューチャーのさ、ネタで、
そうね。
まあ、言ってしまえば、岩井がこう、なんていうのかな、まあ、言っちゃえばパサーというか、こう、黒子役みたいな風に徹してきたん、15年だったと思うんで。
そうだね。
正直言うと。まあ、それを、そういうイメージを、まあ、持ってるし、持たせたし、あえて持たせたし、
そうね、ブランディングとしてね。
そうそう、ブランディングとして、こう、澤部をこう目立つような、岩井じゃなくて澤部を目立つような漫才だったのが、15年目のラストで、まさかの、この、なんつうの、掛け合いの漫才が見えたときに、
なんかね、
面白かったんだけど、面白かったんだけど、うわ、なんか、掛けてきてるなっていう、
その、
敗者復活のネタがさ、その、あれだったんだけど、無音になるネタ。
そうね、
岩井が何も喋らないで。
返事してくださいってですね。
返事してください。お願いしますっていう。なんだっけ、宇宙人に脳を乗っ取られたネタの多分おそらくスタイルなんだけど。
寿命半分と引き換えに能力を授けようってい う。
仮面ってやつね。仮面一発合格。いや、大体取れるんだよ、仮面は。お願いします。
寿命半分返してください
って。あれが良かったね。
面白かった、あれは。
で、まあ、ほんとね、まあ、そういう感じで来るのかなと思ったら、まさか掛け合いで来るから、それも喧嘩漫才って、はいはいはい、今までの、
いや、確かに確かに。
ないパッケージで、
うん、
なんだったら、で最初ね、こう、なんつうの、澤部がこう運動したいと、運動を始めたいっつって、いろいろこう、登山やりたいなんで、絶対無理でしょって、お前体重があるんだから絶対やまあ無理ですけどみたいな、あなた何ですかみたいな。で、俺こうこうで、いや、絶対無理でしょっつったら、岩井がね、だよ、だよ、だよって
。あれもだからさ、最初の感じで言ったらさ、バラエティのさ、こう、ちょっとフューチャーされてきてる感じを、何台落とし込んでんのかなと思ったら、それを振りに使うみたいなさ、 いやマジびっくりだよね。
あのブチ切れ方で、これなんかちょっとあのちょっと感触持ちの小学生みたいな切れ方で、お母さんに怒られた時の小学生みたいな。
確かに確かに。あれ1回目マジでびっくりしたもんね。とか思ってこんなんやるみたいな。
ほんとね、あもう最後の最後でなんかやりたかったことやったんだなって祝いが。
ああ、
うん、その最後ね、あの
そうね、
結果的にこうなんていうの、敗退した時にもうやりたいことをやりましたつって、ね、M ありがとうみたいな言った時に、
うん、
あ多分ボケっぽくやったかもしれないけど、多分半分はボケより半分はガチなのかなって、その、
いやあれは本心から出た言葉に近いよね、
うん、あえてボケにね、ボケっぽくしたんだろうけど、そう、ね、でも本当そうなんだろうなって、このね、言ってしまえばこの岩井からすればさ、この15年ってずっと澤部をこうに隠れてた15年でもう、ね、腐り腐っているみたいないじられ方もされながら、でここ数年はね、こう岩井がフューチャーされる、まあハレイチョタンネルとはっきり言って岩井王国のラジオだから、あれはさ、
あ
なんだけど、でもまだちょっと市民権はどうかなって、そのラジオリスナーの間だけだし、
うんうん、まだどうしてもハライチ、
そう、まだハライチはイコール澤部みたいなところの中で、
はいはいはい、
こう自分がこう目立てる、なんていうのかな、こう、あ、いい、それこそプロレスの方でも言ったけど、澤部を出しに使って岩井が目立てる漫才を、
はいはいはい、
最後の最後でやったのかなって思った時に、なんか若干ね、あ、これがやりたかったんだなって、この人は。
え、
やっぱちょっと
それで言うと、やっぱよしあし的なところがあるのかな、やっぱ。
だからさ、そう、結局まあよしあしとまたちょっと、ね、実力ある人だからさ、
そ、あ、まあそうだな、
うん、実力不足で、
それいろんな方面に、そう、失礼だけど、
まあ、戦略的に、そう、はいはいはい、戦略的に自分が下がってやったけど、
まあそうだね、
そう、俺もっとすげえんだよっていうのを最後の最後で、それも M1 っていう大舞台を敗者復活組という立場として見せたっていうのが、なんかかっこよかったんだよね、今までのハライチの姿じゃないというか。
そうだね、
そう、第2シーズンこっから行くよって、第2章俺らの
幕
開けみたいなネタだなっていう、
なんか勝手な妄想だけどさ、澤部がさ、うん、あのこのネタで行くんだけど、対してさ、澤部がじゃあそれで行こうってゴーした時とかも、なんかちょっとさ、うん、想像するだけちょっとエモいよね。
そう、そのね、そのシーンとかもね、勝手に妄想するだけでもさ、今までね、
いいね、
自分をこう、
うんうんうん、
立ててくれた岩井がこう目立てる漫才を最後決勝でやるっていう、
いや、
あの晴れ舞台でやるっていうのが、なんかね、このコンビ愛じゃないけど、なんだろう、ついに岩井がこうなんつうの、日の目で本気でなんつうの、やりたかったことができたっていうのが、多分おそらくこの15年はハライチがこう売れるための15年だったと思うんだよ。
ああ、なるほどね、うんうんうん、
それを多分、ね、この15年目のラストで自分がやりたいことをやったっていうのが、なんか俺は勝手に思って、うん、なんかなんだろうな、新鮮だなっていう、新鮮だし、あ、なんていうのか、こっからのハライチはまたすごいなって。だってもうさ、出なくていいじゃん、ハライチ。
まあそうだね、
それこそあの純潔が敗退したけど、アルピーもそうだけどさ、もう売れてる人ははっきり出なくていいって思うけど、でもやっぱり M1 ってそうじゃないんだなって、そのやっぱり出て感じられるものってやっぱあるんだろうなって。
いや、そうだよな、
うん、思うし、それを証明してくれた、出てやりたかったことこれっていうのを、なんかハライチが証明してくれたかなって思いますね。
なるほどね、
ちょっと今回はね、そういう風な感じを思いまし
た
ね。はい、
いや、なんかそれこそなんか一回リタイアしたけど復帰を目指すレスラーとかも多分そういう感じなのかもね。やっぱ、うん、だってその場でしかっていうね。
うん、そうそうそう。やっぱそれだけ M1 ってすごい場所だったんだなっていうね。
なるほどね。確かに確かに。うん、そうね。
M1 だけじゃない、そこまで本気で芸人をさせるって場所は。
まあそうね。うん、
芸人さんを本気でそこまで駆り立たせるっていうのは、そういう場所なのかなって感じましたね。
やっぱそれが漫才の、ね、楽しさというか、真髄の表したってところなのかもしれないけど、うん、いいね、
はい。ということで、ハライチが636点というね。
はい、
はい。で、じゃあ5組目いきましょう。5組目が真空ジェシカということで、真空ジェシカはあれですね、TBS ラジオでやってるお笑い番組のラフターナイトの、チャンピオンだったかな。
ほうほうほう。
この辺にいる人大体そうなんだけど。
まあ、そうね。
まあ、次のオズワルドもそうなんだけどさ。
うんうん、
まあ、真空ジェシカっていうことで。まあ結構ね、こう、 ちょっとずつ知名度が上がってきた芸人さんで、
はいはい
はい、まあ、今回の歌が一日店長、あ、一日市長だね。
一日市長ね。うん。
はい。で、
いいネタ持ってくるよ、もう。
いいネタ持ってくるよ、ね。いいネタだったな。で、あれですね。ちょっと俺は書いてないんだけど、ここには、ね、あれがすごい面白かった。5秒秘書だっけ。
あ、5秒秘書
一日市長からの5時間、うん。監査とかなんかいろいろ
あった けど、
5秒秘書で。
2週間副市長とか
ね。そうそうそう。
何やそれみたいな。
まあ確かに1日秘書いたらあってもありだけど、でも何やそれって感じだよね。
いや、5秒だけ雇われた側よ。
ちゃんと5秒でいなくなったからね。
そうね。
1日秘書、5秒秘書。
で、その後がなんだっけ、
なんだっけ、
なんかいたんだよな。で、その人説明してる間にいなくなっちゃうんだよね。
そうそうそう。その人が説明してる間に。
無期懲役の、あれだっけ、囚人かなんかじゃなくて。
無期懲役なんとか。そうそうそう。
何やそれみたいな。
いや、君はいちゃダメって言ったら、じゃあ僕はこれで失礼します。それで、ね、本当に5秒でいなくなったっていうところで。
で、それが結構スタートの方なのにめちゃくちゃもう面白いじゃん。で、連発してくるじゃん。たまんないね、もう。
いや、もうね、なんていうの、ボケの数が多かったね。
いや、手数多かったね、確かに。
で、シンクジェシカってあれなんだよね。多分、シンクジェシカどこなんだろうな。ちょっと待ってね。シンクジェシカってあれなんだよね。学生漫才、
はいはい、
学生お笑いから来てる二人なんだよね。
あ、そうなんだ。
シンクジェシカって。そうそうそう。
ほうほう
ほう、どこだったっけな、って感じの勝利が。シンクジェシカはね、どこだったっけ、慶応だ。慶応ダーム学。そう、慶応ダーム学の二人ですね。
だから
もう言っちゃえばこう、なんつうの、なんで、練られた漫才なんだろうね、おそらく。頭使ってるよというか。こう、なんていうの、アカデミックな漫才というか。
はいはいはい。
すごいこう、
アカデミックな漫才。
そう、いい意味で言うと、こう、なんていうの、こう、型があるっていう言い方、ちょっと語弊があるんだけど、まあ言っちゃえばこう、構成が練られてる漫才っていうふうに。だからこう、ハズレがないんだよね。
その人たちのなんかこう、あ、なるほどね。
う
ん、
そう、じゃあ、最後のさ、おばあちゃんのヘルプミーってハンドサインとかもさ、わかんないじゃん、あんなの。
確かに確かに。
こう指出してこうやってとか、えと思って。で、確かに調べたら出てくるのよ。ヘルプミーのハンドサインってさ、おっとと思って。
ああ、すげえな。
すげえと思って。
なんかインテリを感じるよね、やっぱ、慶応ところからも。
そう、インテリな漫才なんだよね。
ああ。
うわ、やーべえと思って。だから、そりゃなんていうの、こう、確実にこう、急所を狙ってくるなって。観客の。
スナイパータイプや。
観客の笑いどころ、そう、スナイパーだなと思って。
なるほど。
なんかこう、知的なスナイパーというか、
はいはいはい、
知的な兵士みたいな感じがあってさ、多分今後おそらくシンクジェシカは常連になっていくなって
思うし。なるほどね。
俺がね、今回そのシンクジェシカ面白かったのが、なんだっけな、はい、なんだったっけな、なんか、市長が何人、なんか一日市長って何人もいるんですかねみたいな、
くだり
が
あったんだけど。
なんか、市長って何人もいるんですかね、まあまあまあ、そうですね。いや、でも、ダメでしょみたいな。なんか、ディズニーランドでミッキーが何人も行っちゃダメみたいな感じじゃないですかって言った時に、ボケが、いやいやいや、ミッキーは一人じゃないですかって言った瞬間に、ドカン行ったじゃん。おーと思って。なんか、なんだろう。みんなが分かってるけど、それ言っちゃダメじゃんみたいなことを普通にさらって言ったところが、あ、ここで掴んだなって。ここで掴んでラストのヘルプミーで持ってったなって。真空ジェシカは。なんか、ああ、もう的確に捉えていくなって。相手の、なんていうの、相手のこう、笑いどころというか、完全に会場をこう、掴みに行く場所が分かってるなっていうのが、もうこの若手で分かってるんだなっていうのは感じましたね、今回。
なるほどな。
という感じで、真空ジェシカ638点で、ユニバースはここで同率だったんだよね。
ああ、そうそうそうそう。
そうですね。で、あれね、結果的にその敗退になったんだけど、敗退するときに、なんか、ボケがね、赤のマンチにサングラスしてて、カツラかぶって、あ、ごめんなさい、相方、キングオブコントの、キングオブコントで待機するときの姿になっちゃいました、とか言ってさ、まあ、わかるんだけどさ、そうなんだけど、と思って、うん。そうなんだけどな。
おもろいわ。
あれ面白かった、マジで。ほんとそうだなと思って、確かにあれで待ってるなと思って。衣装あるからね、バレちゃいけないからね。
そうそうそうそう。そう
羽織るんだけどさ。
いや、バカだなっていうね。
バカだな
さあそうそう。いや、よかったね、あれ
ね。ランジャタイもやりやがったもんな、最後だ、敗退した時に。
ああ、そうです。
巨人いじり。
あれ、なんかさ、普段のネタでもパネル使うもんね。
かつか。でね、あの、今日巨人いじってさ、あの、最後あの、
やったね。
ちょっと一曲弾きます。あ、や、やばい、これ、これ、オール阪神、オール阪神賞でした、つってさ、巨人にさ、振った瞬間にさ、あの、自分たちでパス出したせいでさ、巨人にさ、自分たちの、なんていうの、本当の姿をさ、言われちゃうっていうさ、もらっちゃうっていうね。バカだなと思って。バカだと思ってさ、ほ
ん
と。
で、なんかさ、こっからだんだん敗退していくから、この敗退芸みたいなのがさ、出てくるっていうね。
敗退芸があるからさ、そう、みんなね。ちょっと敗退芸がね、一個で、ちょっとこう乗っかってくる部分があるからね。みんな、まあ、そんなところで、真空ジェシカ638点で、
はい、
6組目ですね。はい、じゃあ6組目がここで出てきました。オズワルド。
いやー、
今回はね、オズワルド行くかなと思ったんだけど、まあ、優勝候補でしたね、今回。
うん、いや、正直俺は一番応援してた。いや、もう。スタートの時から応援してたね、オズワルドは。
でオズワルドのネタってどっちかというとこうローテーションからギアを 1,2,3,4,5 って上げていくっていうような感じのスタイルで、
ね、階段式のね、
まあ、そう階段式のねで、まあ、こうよく言われるのがもうおぎやはぎみたいとか、こう
あ、
新東京スタイルとか、本当にもうおそらくもう確信して言えるのはオズワルドは東京漫才を立って初手立つ存在だと思うんだよね、確実に。
確かにね、
まあ、なんか安定感というか完成度というか、なんだろう、もうそれこそさっきの真空ジェシカじゃないけど、着実に笑いを取れるネタが多いというか、もちろんこうなんていうの、なんていうのかな、こう大暴れできるような芸人かって言われたら若干違うかもしれないんだけど、確実に言えるのはもう80点から90点、なんだったら会場の盛り上がりだったら100点に近いものを出せる、もう本当に職人なんだよね、オズワルドって。
危なげがないよな。
そう、もうなんだろう、滑るってことをこう考えさせない漫才師ってすげえなって、お笑い人ってすげえなって、ね、でも今回もそれで一発目にね、畑中がもうやばいやつっていうのを確実に分からせるさ、エピソードトークもさ、ちょっとポンって言うとかさ、まあエピソードトークっていうか、まあこの間さ友達と渋谷で待ち合わせして、ハチ公前で待ち合わせしてさ、友達来ないな来ないなと思った時に気づいたんだよね、あ俺友達いねえわって瞬間に伊藤のリアクションね、え、何何何
何何何何何何何何何
で、そこからの畑中のサイコパスぶり、やばくてさ、
いや、サイコパスやられた、ね、やらせたら畑中
天才だね、
強いよね、
右に出る人いない今マジで、
いやすごいわ、
あのナチュラルボーンでやばいやつって一番怖いからさ、
怖いね
うわやべやられたと思って、
うん、
本当にあそこからさ、なんか話が展開していくのかなと思ったらさ、何よりも友達がいなかったっていうところで行ってさ、で友達が欲しいでしょ、いや、普通ならさ、いや、俺友達いないからさ、友達欲しいんだよね、で、スタートじゃん。
うんうんうん。
嘘でしょと思って。そこじゃねえのと思ってさ。
いや、俺も最初あれ、つかみのさ、あれかと思ったらさ、うん、そのまま行くんかいと思って、
う
ん。
そうそうそう。やばいよね。
いや、すごいスタートだよな、あれ。うん、で、なかなかリスキーだしね、しかもね、あれ。
いや、リスキーだしさ、半端ねえな、と思って。
それ安心して見られるってすげえよ。
いや、本当にすごい。天才だと思う、あれは。
ねえ。
でね、そのあれだね、友達、伊藤の友達一人ちょうだいっつね。でただ俺もリスク背負ってないと、その伊藤のいらない友達と俺の一番お気に入り あのズボン一個あげるよっつね。てめえふざけんじゃねえよっつ。なんで俺サイズ合わねえサイズ合わねえズボンと俺の友達あげなきゃいけねえんだよっつってね。でそこからなんだっけ、あのなんだっけ。友達を全部林、何々林で全部
こう、ああそうそう、林くくりでね、
そう
山張ってくるやつね、
そう山張ってくんじゃねえよって、大林、いや大林いねえよ、小林いる、小林はまあいるよ、見つけたの時が一番やばい
怖えよなあれな、
怖えよってね
いやだって日本のさ、うん、ホラー映画とかでよく見るやつやからね、あれ。
そうそう。あの、なんか、なんつうの、お笑い、なんつうの、その、アメリカの怖さじゃないよね。なんつうのかな。洋風のさ、ホラーじゃないんだよ
ね。そうだね。
日本風のホラーなんだよね。
うんうん。そう。
も
う
日本式のホラー。
あの、精神的に訴えてくるやつね。
そうそうそう。なんつうの、隠密なというかさ、このやつ。
うん。
なんか、ドロドロした怖さ。
うんうんうんうん。
つけたの瞬間一気に持ってったもんね。
いやだ、あれをさできるあの畑中の強さがね。
ね、半端じゃないよな。んでまあ最後にね、あのいやいやもういいもういいって言った時に伊藤ちゃんの腕取ってさ、その小林はいつ出会ったのって、あの小学校の頃、いや違う違う違う、社会人、いや違う違う、大学生、いや違う大学生か、脈取られてたんだって。 うわーって思って。
いや、なんかさ、もう、なんだろうな、ホラーのさ、映画監督の思考だよね。
いや、ほんとそう、ね、ネタが。
なんか日本のさ、ね、有名なさ、ホラー監督、うん、なんだっけ、中田秀夫だから、中田秀夫だっけ、
うん、
リングとかやってる人。
ああ、
うん。あいつのさ、ああいう人の考えをさ、
うん、
ネタに落とし込んでくるじゃん。
そうね。
で、それを畑中演じるわけでしょ、うん、勝てねって。
やばいよ。いや、もうちょっとね、天井行っちゃったなと思った。オズワルド。
行ったね。
限界突破したなって、あそこで一気になんかこう、あ、これ M1 だったなって、あ、これ、なんかね、そう、M1 常連組になったなって、
うんうん、
で、オズワルドが、なんていうの、この優勝候補たるゆえんが、この一ネタで完全に、
いや、確かに
思い知らされたというか、
うんうん、
もう、あの小林がいるよ、身につけたはちょっとやばいなと思ったし。
あれね、あれすごかったよ。
ちょっとあれはね、でね、俺ね、その友達が欲しい、友達のネタは、オズワルドの YouTube チャンネルで1個上がってたんだよ。
う
ん、見てみたの、そのブラッシュアップ前、はいはい。見てみたら確かにオズワルドらしいネタなんだけど、あそこまでの爆発力じゃなかったの。
ほうほうほう。
で、そのネタがおそらく1年ぐらい前にアップされたネタなんだよ。まあ、ライブの映像なんだけど、
はいはいはい、
おそらく1年であそこまでの仕上がりにしたっていうのは、うわ、今年に相当かけてたんだなっていうのを感じたし。あ、
なるほどね。
あ、相当今年取り来てんなっていうのを感じたなって、その後日談なんだけど、
いや、それがだからこう影響したというかね、反映された結果がってことだったのかもな、
うん、そう、それがまあこの665点ということで、
いや高いね、まあ、
単独首位ですよね、それで。
いや本当に、
いや、でね、順番も良かったね、6組目で。
あ、そうだね。
そうで、プラス前がね、そのなんつうの、ニュースターの真空ジェシカの後に安定感のオズワルドっていうところで、
うん、
今まではね、ずっとね、前がね、その優勝候補というかさ、優勝した芸人で、こうどうしてもこう爆発力のある芸人の後に安定感のオズワルドだったから、
そっか、
まあ、そこでね、こうずっと苦渋飲んでたから、ここでようやくオズワルドがこう爆発力を持ってこれたっていうのが、
発揮できる場で発揮したっていうことだったのか。
そうで、6番目でその前の組もそのニュースターで、こう誰だこの人たちってところからの、あ、ようやく来たオズワルドっていうところで、もう、なんつうの、舞台が揃った状態で665点を叩き出したっていうところで、これはオズワルド行ったろって。
いや、思ったね。
誰しも思ったもんだよね。
確かに。
そうなんだよ。で、まあまあ、結果は後ほど言いますけど、
はいはいはい、
で、2組目がロンコートダディ、ロコディが来まして、
はいはい、
まあ、ロコディのネタもちょっと頭おかしいんだけどね、
これ。いや、そうね。だから、ここもなんかその通ずるところでさ、あ、続いたかって思ったけど、うん、ネタ見たらねっていう。
ネタ見たらねってところで、ね、まあ、その、生まれ変わって何になりたいって言った時に、あれね、なんか、顔が、って顔のやつ。
あれね。
うさぎって、あいつ、うさぎって名前らしいんだよ。
あ、そうなん
だ。うさぎって何？そう、うさぎって、まあ、名前っていうか芸名ね。うさぎって芸名らしいんだけどさ。
はいはい、
全くうさぎ関係ないんだよ。関係ないんだけど、うさぎなんだって。意味わかんない、ね。で、そのうさぎがなりたいもの、生まれ変わりたいもの何って言ったら、ワニだぜ。意味わかんないでしょ。もう、その時点でさ、ネタがわけわかんないじゃん。ちょっと頭おかしいなと思うんだけど、で、結果的にさ、転生先がさ、肉うどんね。
肉うどんっていう。
肉うどん。肉うどんって。
いや、いろんなのさ、想像したと思うんだよ。
うん、
ワニにならねえだろうな。うね、なんだろうな、まあ。あれかな、これが。
動物くらいかなって。
そうそう。肉
うどん。
思いつかねえって。
肉うどんなんだよ。ふざけてるよ、マジ。
いやー、面白。
でね、その後にね、この、なんつうの、転生先が全部しりとりになってると。で、
はいはい、
和のところに行けば和になれると思ったら、ラスト、ワゴンワールになるっていうね。なるほどと思って。ワゴンワールか
その後、うん、細かい設定を教えてもらってください。
あちらの方に聞いてください。40万キロ走ります。走りすぎやろっていうところがね。
ワゴンワール、だいぶ細けえだろっていう。
あのね、あれらしいんだよ。その反省会で言ってたんだけど、
はいはい、
ワゴンワールの下りあるじゃん、ラストの。あそこ10通りぐらいあったらしくて、
うんうん、
あ、言ってたか、M1 の時にも。
10
通りぐらいあったらしくて、そう、なんか10パターンぐらいあって、なんかどれにするかっていうのが、こう、ネタ作るときにすごい、こう、候補上がってて、最後、ワゴンRにしたっていうので。
ああ、言ってたかもな。そうだね。
多分言ってたと思うんだよ。
言ってた、言ってた。
ワゴンRは、なんか考えた他に、って、おそらくレイスさんだったかな、
うんうん、
が多分質問したときに、10パターンぐらいありました、つって。その中からワゴンRチョイスしました、つって。ああ、すごいなと思って。
いや、すげえな。
俺さ、何を思ったのかさ、肉うどんの描写がさ、綺麗すぎない。ふらって座れるところとかさ。
ブルルルって。
ブルルって。あの、多分おそらく肉うどんが、なんつうの、あの、擬人化されたらああなるな。座れる瞬間ああなるなって。装填するんだろうなって。
てかなんか本当にうどんみてえだしね、なんかね。そう、 うどんみたいっていうのが変なんだけどさ。
下向きれというかさ、顔の。形的にね、ちょっと下の方に肉が溜まってる感じがさ。いや、よかった。
いや、よかったね、あれ。あれ、蕎麦じゃなかったよな。絶対うどんだったよね。
そう、肉うどんだと思う。さ、面白かったのがさ、聞いて、後日談で、はいはい、なんか誰かがツイッターで上げてたのが、セブンイレブンに、なんか、セブンイレブンの、なんか、ショーケースというか、
はいはい、
カップ麺の、棚のところを写真撮ってる人がいて、で、その一文が、なんか今日セブンイレブン行ったら肉うどんだけめちゃくちゃ売れてるっつって、めっちゃ影響力あんじゃんって。
確かにあれ見たらちょっとその口になっちゃうもんな。
食いたくなるよね。
いや、その口になるっておかしいんだけども、
その口になるってね。
でもね、分かんなくもないその気持ち。はあ、すげえな。
すごいよね。でね、まあ649点なんです、このネタで、
はいはい、
俺ね、おそらく俺の感覚、俺なんと例年そうだろうなと思ってたんだけど、今回のこのロングコートダディへの感想のところで確信めいたことがあって、
ほうほう、
一個あるのが、俺オール巨人とすごい、なんていうの、漫才に対するなんていうの考え方がすごい近いなって思ったのがあって、このロングコートダディへの考え方という部分 で、うんうん、で何かっていうと、あのロングコートダディのネタ、センターマイクと左側と右側でこう場面展開させたじゃん。
ああ、やつだね。
その、うんうん、まあ、その、なんつうの、漫才やる場所、その、転生先、その、肉うどんとかワゴンワールの場所と、
はいはいはい、
細かい設定を聞く場所って、こう、3つのブロックで分けたじゃん。うんうんうん、で、最終的に、その、オチの部分が、その、設定を聞いたところで終わったじゃん、話が。
あ、で、はいはいはい、はい。
で、その時、オール巨人師匠が、その、三八マイク、その、センターマイクの前で完結させた方が良かったんじゃないかみたいなことを言ってた時に、俺もそれで、俺漫才見ながらパパって書いた言葉が、その三八マイクの中で完結できるネタであるのであれば、三八マイクの中でやってほしいなってなんとなく思っちゃったの。ネタがすごいしっかりしたから。
ああ、なるほどね。
で、なんでそれを思ったかっていうと、
はいはい、
そのオズワルドのネタが誰が言ったのかな、レイジさんだったか、花輪だったかな、花輪さんが言ってたのが、その漫才っていうのは簡単に言うと畳一畳でできるネタっていうのをボソッと
言ってたね。
で、うわ、いいこと言ったなって思った後にロンコーダニーのそのネタ見た時に、
はあ、
そうかと思って、舞台広く使っちゃダメなんだと思って、だからセンターマイクがあるから、ここが真ん中です、ここが中心ですっていうのが分かるようにセンターマイクって置かれてるのに、そこをずれるってことは自分たちから中心からずれてることをさせてんだなって。
なるほどな。
で、俺の中で思ったのは、全部が全部そうでなきゃいけないと思わないの。
はいはいはい。
例えば、その、去年の優勝者の、まあ、その、マジラブとか、うんうんうん、2年前の優勝者の、霜降りみたいに、動きのある漫才なら別に真ん中とか関係なくていいのに、もう所狭しとガチャガチャガチャガチャ動いていいんだけど、
そうね。
今回のロングコートダディのネタって、はっきり言って、センターマイクの前で全部成立できるネタじゃん。
確かにね。
うん、全部言葉だから、動きがあるわけじゃないから、うんうんうんうん。なのに、あえて難しく動いたっていうのが、俺の中で、ああ、もったいないなと思ったの、一個。多分、あそこを、こう、なんつうの、展開を全部真ん中で済ませてたら、おそらく、もうあと10点上がってたなって。659点ぐらいまで、俺は言ってたんじゃないかなって。
はいはいはい、
おそらく、巨人師匠おそらくあとプラス5点ぐらい。
うん、
で、他の人1点ずつぐらいは多分上がってたんじゃないかなって。
っていうのを感じた。確かに、俺もさ、その、うん、巨人師匠のね、うん、セリフについて確かにちょっと感じたところあったのよ、
うんうん。
なんかできることならそこでやった方がいいと思って、あ、確かにと思って。そうそうそう。で、なんか、
そう、
コント的なさ、
うん、
ああいう感じでそうスペースを使ったって感じでも捉えられるし、
うん、
で、今長さんのさ、話をね、
うん、
聞いて思ったのが、
うん、
こう、なんだ、こう、腑に落ちたんだけど、
うん、
あれ確かに場面を、うん、こう切り替えてるっていうのを分かりやすくやってたんだろうけど、
うん、
あれをセンターマイクの前でできるんだったら、うん、そっちの方が表現度としては高いわけじゃん。
そうなんだよ。
で、なったら、それを選ぶべきだし、
うん、
で、何よりこれが賞レースってところで、1点をさ、かけて戦ってるわけでしょ、
うんうん、
そこ見逃したのは確かにでかいなとか思って。
そうなんだよ。
で、10点の差がつく。あ、確かにと思って。
うん、
一人1点ずつっていう、なんかすげえ振り落ちたな、それ。
そうなんだ。なんかね、すごいそこが違和感感じたの、自分の中で。なんで動くんだろうって。
なるほど。
だったら別にボケの人が、例えば、なんだろう、あの振りを変えればいいじゃん。だってなんか、
中
国の人なんだからさ、
ね、
みんなさ、想像の人物なんだからさ、例えば、声色を変えるとかさ、はいはいはい、顔の表情を変えるとかさ、
ね、
なんか手振りを、身振りを変えるとか、
う
ん、なんでもいいじゃん、その場に来るだったら。
うんうん、
だから、別に、ツッコミの、あの、肉うどんになった人、うさぎが、別に動かなくていいんで、うんうん、あそこで、俺、うどんって、俺、うどんかよって、バーでお待たせしました、みたいな。あなたはないないです。バー、みたいな。その場でやればいいものを、あれで動いたことによって、この、なんつうの、お客さんの目が変わっちゃうのかなって。結局、センターマイクで何のためにあったかって言ったらさ、まあ、マイクだから声拾うものじゃん。その根本を言えば。
確かに。
なのであれば、あのマイクの前でやることが本来の、その定義。まあ、言ってしまえば、今日、うんうんうん、今回のこのテーマって定義か定義じゃないかとか、
何が
何かっていうところだと思うんだけど、俺はその、まあ、いつがさ、どっかで、この放送の中で言ってたけど、なんだろうな、答えは、でも最悪なくてもいいんだけど、なんていうのかな、なんていうのかな、漫才とかお笑いって、その部分で言うと、なんていうのかな、漫才なのにいきなり座り込んでネタやっちゃダメだし、
うん、
とか、なんか、なんてい
うの
かな、
まあ、正解はなくても不正解はあるって話かな。
そうそうそうそう、
うん、
そういうこと、そういうこと。別に不正解じゃないんだよ。ネタとしてはすごいしっかりしてるんだけど、
そうだね、うんうん、
もったいないなっていう部分がそこだったなって、俺は。
いやー、
ネタははっきり多分、おそらく、なんだろうな、上位食い込むというか、なんだったら最終決戦いけるぐらいのネタだと思うんだよ。で、爆発力もすごかったし、
確かに
完全にお客さん掴むネタだったんだけど、ただその1点だけがすごくもったいないなって。だからおそらくロンコートダディが多分コント師だから、そこの部分がちょっと漫才師じゃなかったのかなって。
そう、
コント師の中のその舞台という場所にしちゃったのかなって。
そうだね。まあ空間の使い方は自由だからな。
そうそうそう。
そこ難しいよね。
だからさ、その、なんだろう。例えば落語でいきなり小道具出しちゃダメじゃん。その、
あ、そうだね。
センスとさ、手拭いだけなんだよ。
うん、
なのに、
確かに確かに、
なんか、蕎麦食べますっていうシーンなのにさ、いきなりそこでさ、蕎麦すすり始めたらバカじゃん。
確かに。
何食ってんのお前ってなるじゃん。
それ想像させるのがっていうね、あれがあるからさ。
酒飲むシーンで本当に酒飲んじゃダメじゃん。
確かに。
水飲んじゃダメじゃん。
うん、
みたいな感じなのかなって。
あ、
だから本当に、その、なんていうのかな、その、漫才の、漫才たるゆえん、漫才とは何かっていう部分は、その、花輪さんだったかな、言った言葉のその一言、その、畳一畳でやるのがお笑い。畳一畳にやるのが漫才の演芸って言った時の言葉がなんか、
いやー、重いな。
そう、うわーと思って。
確かに、ね。
それだけレベルが高いなって、多分おそらく、まあレベルの低かった時代なんかないんだけど、
うんうん、
もうちょっと周りがこう、あれおかしいなって状態じゃな、だったら多分もうちょっと上だったんだろうけど、まあ、前のコンビがね、オズワルドであり、ね、
うんうんうん、
こうちょっとずつこう、なんていうの、笑いの点が上がっていく中での、惜しいなっていう。ロングコートダディ、ちょっともうちょっと惜しかったなっていう部分が1個かな、そこ
は。はいはい
はい。はい、ということで、649点、ちょっと長くなっちゃいましたけど、ここはちょっと、
ね、いや、面白かった。
一番喋ろうかなと思った部分だったんで、
はいはいはい。
話させていただきました。で、8組目、ここで来ました、最年長コンビですね。
来た
錦鯉。
錦鯉来ましたよ。
ね、去年がね、49歳での決勝進出で、今年が50歳の決勝進出で、
はい、
更新させましたね。いや
ーもうね、まずさ、決勝残ってるって時点で面白いって何っていう。
面白すぎる、そう。面白すぎる、マジ。
いやーいいね。
いやね
実はね、父がね、すごい推してる、漫才師だったのよ。
いや、遅いもん。
敗者復活が何年前ですか、あれは。2年前
?2 年前、そうだね。
その時に、まあ、多分、みんなもそうだし、父も、初めて見たのよ。
うんうんうんうん、
で、そっからもうずっとファンで、で、今年のネタすげえ良かったよって言ってたのを、知った上でのこのっていうね、M1 ですよ。
でさ、思うのがさ、今回のネタより思ったのが、はいはい、なんか、錦鯉たるゆえんのネタというか、このネタは錦鯉しかできないなって思うネタだったね。
その
合コンのネタってさ、もう、なんかもう、すられまくってるネタじゃん。
まあ、定番だよね。
今度合コン行くからさ、練習したいんだよね。ああ、じゃあちょっとやってみようか。
うん、
今日はよろしくね、みたいな。あ、お願いします、みたいなネタって全然さ、もう、はっきり言ってもうすられまくってさ、もう、 なんか味しないぐらいのさ、ネタなわけよ。
そうだね。もうセオリーと言っても過言ではない
というか。もう多分、だって漫才ネタ書いてください。10選の中の多分1選に絶対入ってくるし。なんだけど、あれを50歳の正則さんがやったらこんな面白いこと起こるっていうのを感じさせたというか、その、まあ、若手芸人っていうかね、まあ、じゃあもう30年やってる人だからさ、
まあ、そうだな。
その若手には出せない、20代、30代には出せない哀愁と貫禄っていうのがもうネタに乗っかりまくったなって。
そうね。
紙芝居だって紙芝居屋さんのさ、ことなんてさ、わかんねえし。
そうね。
仮にさ、それをさ、なんかジジイのふりしてさ、20歳、30歳の芸人が言ったってさ、
その
面白くないじゃん。何知ってんねんって言われるけど、でも、正則さんのあの風貌でさ、50歳でさ、紙芝居屋さんでさ、
いや、そうだ
ね。ってよねとか、もうさ、やめてくれよと思うし。
いや、お前もなんなら、その世代じゃないだろうって思うんだけど。
うもう一個下の世代だろうと思う
んだけど、ね、そ
う
そ
う。
だけど、あの人のさ、雰囲気がさ、より一層年老えてるじゃん。でさ、これ不思議なのがね、正則さん白スーツじゃないですか。
白スーツ。
で、俺この日、A ちゃんのライブ見に行ったじゃないですか。矢沢永吉、白スーツ74歳と、白スーツの、正則さん、比べたら、俺の中で正則さん年上だったんだよね。正則さん年上だったのよ。だからなんかこう納得しちゃったけど、改めて聞いたら50だから、経験してるわけないのよ。だって、
わけない
よ。だってね、親よりも下の世代なわけよ。
うん。
経験してるわけないんだから。だけど、あの人が言うと、矢沢永吉よりも年上に見えるっていう。いや、あれはすごいよね、だからね。で、それで M1 出てるんだからさ。せこいって、ずるいよ。
ずるいよ。
いや、あれは面白いわ。
あの、紙芝居屋さんからのあの、怒涛の巻き返しというかさ、
いや、そうだね。
あの、紙芝居屋さんからのあの、かかとのガサガサの部分にいるからのさ。
あれ、最高だったね。
で、最後の最後、山手線ゲーム、イエーイ、年を取ったら、50歳になったら痛むところ、ヒーザーはもうさ、
最高。
特許取っていい、マジ。
そうね。
あのボケはマジ特許取っていい、マスモリさん。
いやー。
もうできない、できない。同じ、多分同世代の芸人でもできない、うんうん、あれは。もう、マスモリさんしかやれない。ね、錦鯉でしか完成できない、あのボケは。
なんだろうね、別にズルじゃないんだけど、それやられちゃかなわないよっていうさ、あのズルさ。
ずるさ、
うん、反則じゃないけどずるいみたいな。
ね。
なんだろうね、あれね。
ほんとね。
いや、確かにルール内なんだよ。その時結成15年以内なんだけど。
うん、なんだよ。
ねっていうね。それやられちゃうっていう。はいはい。
あれがさ、正則さんとさ、まあ、相方渡辺さん。
はい、はい。
相方がさ、30歳とかさ、もうちょっと若めなんつうの、若い風貌のさ、
ね、
40歳ならいいんだよ。なんだったらさ、渡辺さんもさ、50歳ぐらいに見えんじゃん。
そうだね。なんだったら50以上に見えるよね、ちょっとね。
そう、なんだったらさ、年逆転してんじゃねえかぐらいのさ、見た目じゃん。もうなんか、もう苦労してる雰囲気のさ、二人じゃん。
そうね。
二人がさ、繰り出すさ、哀愁コントというか、哀愁漫才、哀愁ネタ、やめてほしいんだけど、本当に。
いや、本当だよな。
勝てない。
もう苦労してきたさ、定年間近のサラリーマンか、うんうん、なんだろうな、何、営業とかでさ、ちょっとなんかさ、何、映画とか出てくるさ、冴えない感じのさ、営業マンみたいな、
うんうん、
あの風貌をさ、出してくるのせこいよな。
せこいよ、マジで。
で、なんかの番組でさ、うん、爆笑問題の太田さんにさ、
うん、
あれマネージャーじゃないのって言われて、あ、マネージャーじゃないです、つって、
うん。
いや、てっきり風俗店の店長に似てるからマネージャーかと思ったよ、つって。どういうことやねんって。風俗店の店長に見えたら、マネージャーなんかいってところも突っ込みどころだし。でも、確かになんか、俺知らんけど、なんか、見えなくもないじゃん。なんか想像できちゃうじゃん、なんか。
そうだよな。
いそうじゃん、なんか。
いそういそう、マジでいそう、あの感じは。
なんかもうそれがさ M1 出てるって考えただけで笑けちゃうじゃん。
あ、ほんとなんかね、なんだろう、あの貫禄はあの二人にしか出せない。同じ年で同じ漫才の50歳がやっても出せない。あの二人だから出せる。
そうだね、確かに。
いや、すごいなと思ったね、今回この歌は。は
いやだって話しながらちょっと笑っけて今ちょっと涙出てきたもん。いやー楽しい、本当にこのネタは本当に最高。
655点ということで、
はい、
ここで2位になったのかな。はい、
は
あ、
は
あ
は
あ、そう、オズバルド、錦鯉で9組目って形でしたね。
はい、
はい、じゃあ、9組目ここでインディアンスということで
来ました。
インディアンスは去年が敗者復活戦で出場、なんで3年連続って形になりましたね。
はい、
でまあ、インディアンスはねずっとねあのタブちゃんの、 あの暴走ボケというかね、こう自由ボケ、フリースタイルボケというか、
はいはい、
もうなんていうの、台本なのか台本があるのかマジなのかわからないようなボケ、
うんうん、
ガンガンやりまくるっていう、
はいはいはい、
ボケにこうティムがこうちょっとこうイライラしながらやるんで、だってなんかちょっとね、うんうん、若干こうなんだっけな、アンタッチャブルの関西版、関西弁を喋るアンタッチャブルみたいな雰囲気の2人なんだけども、はいはい、まあ今回やったのね1本目の歌がその心霊系動画、
はいはい、
心霊系動画を見るのを好きみたいな感じでこうやってみたいっていうところで始まったんだけど、まあネタの感じなんと、その話のさ筋道はさ、はっきり言っても何もない。
まあそうだね、
ぐっちゃぐちゃもう脱線脱線脱線続く脱線、もうあの伏線なんていうの、本線には戻ることができないぐらいの脱線を繰り返す、
うんうんうん、
タブちゃんのボケで、まああのあれね、恐怖心どこ行ったんやってた時にね、タブちゃんがね、恐怖心東京行ったって言って、あの河川敷でね石投げるし、 あそこで一気にドンと持ってって、あそこら辺からもう畳みかけていったんだけど、まああのなんか今回このタブちゃんのこのボケというかがなんかこうなんていうのかな、暴走してるけど暴走しまくらないというか、
はいはい、
こういい形でこうなんつうの、箱の中でこうよく収まってくれたなっていう、
はあ、
こう暴走しまくって何言ってるか分かんないってことはなく、ただふざけることはずっと続けてて、
ね、
で俺はねここに書いたんだけど、あのね、キムって、まあ、ツッコミメガネの方、
はいはい、
キムのツッコミがすごい、なんか今回はね、聞き取りやすかったなって。
あ、確かに。
なんか、タブッちゃんのイメージだけで、タブッちゃんからずっとバタバタバタバタやって、うん、隣のメガネの人がなんかこう、大きい声でずっとなんか言ってんな、のコンビだったのが、
ね、
パッケージが、なんかうまくこう、なんていうかな、うまくこう、形としてなったというか、
うん、
こう、うん、漫才としてのなんかクオリティがより上がってきたなっていうのは、
ああ、なるほどな。
感じたなっていう。うん。
いや、俺実はさ、
うん、
俺その話もちょっと普通にするんだけど、うん、俺実はインディアンスちょっと苦手だったの。
うんうん、言ってたよね。
そう、あ、そう、去年も言ってたよね。うん、で、う
ん、なんかずっと言ってる。
そうだね。うん、で、その理由がさ、
うん、
その、ボケのこの暴走感がさ、半端なくてさ、うん、もう収集つかないっていうのもそうだし、
うん、
キムのツッコミがさ、うん、全く聞こえないじゃん、
うん、
重なっちゃってたりとかさ、
うん、
でもそれ漫才じゃないなと思ってちょっと苦手だったのずっと、
うんうん、
で今年はなんかさ、それがどっちもなんかちょっとこうお互いがこう寄り添う形でさ、まとまりがついてきたじゃん、
うんう
ん、なんかそれが自分の中でさすごい見やすかったんだよね、うん、
ああ、なるほど。
なんかさ、うんうんうん、豚骨ラーメン嫌いな人って、あの豚骨のめっちゃ臭い匂いが苦手みたいなのあるじゃん。
あ、はい、
で、それはちょっとなんかマイルドな感じの豚骨ラーメンは食べれるけど、みたいな感じでさ。
うん、うん。
本来の彼らの良さは、その臭い豚骨ラーメンなのかもしんないけど、
うん、
マイルドになって、より、受け入れられやすいというかさ、
そうだね。
受け入れる人は多くなったのかなと思って、
うん、
その中の一人が俺なのかなとか。
うん、そうだね。だから、俺いつだったっけな、多分、インディアンスが初めて決勝行った時に、俺ずっとインディアンスが好きな方なのね、もともと。
あ、そうだったよね。
まあ、例えばこう、アンタッチャブルスタイルというか、
そう、不思議なのが、アンタッチャブル俺好きなんだけどさ。
で、インディアンスは微妙って言ったもんね。
そうなんだよな。
でも、おそらくずっと言ってんのは、あれなんだよ、うん、その、インディアンスって、160キロのノーコンピッチャーだってずっと俺思ってたのね。
もう、160
キロ投げれる肩は持ってるし、もう、剛腕なんだけど、投げたらどこ行くか分かんないってピッチャーだったの、ずっと。
はいはいはい、はい。
インディアンスって。もう、ノーコンでもありえないところにボールバンバンバンバンぶん投げてたんだけど、
はいはいはい
はい、今回は160キロを多分、150キロまで抑えて、ストライクゾーンにストーンストーンストーンって入れてたんだなって。
はあ、はあ、
コントロールピッチャーじゃないんだよ。そう、コントロールはないんだよ。コントロールピッチャーはオズワルドだから。はいはいはい、
なるほどね。
オズワルドも140キロ、130キロをもう、打てないところにスポンスポンスポンって入れてきたやつが、
はいはいはい、
逆に、オズワルドは逆に、あえてちょっと、こう、なんていうのかな。この正確さはちょっと失うんだけど、スピードを少し上げてきたって感じだ。
なるほどね。
逆なんだよ。インディアンスとオズワルドって立ち位置としては。
はいはいはい。
もうインディアンスはもうはっきり言って、もうもう、どこまで行っても行っちゃえみたいな。
うんうんうん、
行けるとこ行っちゃえ、ボーン、ビヨーンって投げるピッチャーだと。が、 構えたところじゃないけども、とりあえずストライクゾーンって言われる場所にはストーンって入るようなピッチャーになったなって、それがインディアンス。
なるほどね。
だから今回その655点っていう点数なんだけど、まで上がったのは、競り上がってきたのはそういうとこかなって。
は
だからそこはその受け入れられるっていうのはそういうことだと思う、うんうん、
なるほどね。
これ面白い、これは面白い、あ、これはちょっと分かんないけど、あ、でもこれ面白いっていう風に思えたのは、球は速いんだけど何やってるか分かんないっていうのは、
はいはいはい、
あのだと才能がないとそれってできないんだけど、
うんうん、でもそうなんだよ、才能あるんだよね。
そう、うまくこうまとめたというか。
なるほどね。あ、納得だな。でもそれ
っていうのをインディアンスには感じた。だから今回のその今回ここに書いたのが、その俺はね、あのこの一文で書いたのが、キムのあのタブちゃんのバカらしさが受け入れられて、キムのツッコミが聞き取りやすくなったっていう風に俺はここに書かせてもらったんだけど、
はいはい、
まさにそうだなって。その何やってるか分かんないなっていうところから、
そうなの、ずっとそれが気になってたんだよな俺は。
多分そこからおそらくバカだなこいつらっていうパッケージに収まったのが、
うんうん、
あの高得点まで上がったのかなって。
確かにな、
うん、で俺ずっと思ってたのは、その160キロは投げれるんだから、
うんうん、
なんか緩い球も投げれるにしなさいっていう風に思ったんだけど、
なんか去年のレビューでさ、そういう感じの緩急のみたいに言ってたよね。
そう、去年だったかな、そう、大谷翔平となんか被してなんかそんな話した
り、そうそうそうそうそう、
そう、スピードをあえて下げてコントロールってところに多分着目したというか、
うんうん、
そしたら打たれない三振取れるピッチャーになったんだなっていう、
あーそうね、
俺は感じたから。そうそうそう、
でもそう考えたらさ、うん、3年前と比べたら相当上がってるよな。
いや相当上がって
る。3年前すごかったじゃん、だって
まああれはっきり言っても浮き足だった、もう何やってるか分かんなかったもん、
初めてだったからね。
そう、あの応援してる俺からしても、わ、何やってんのこいつらと思ってたもん、あーこれはむずいなと思ってたけど、でも今回はうまくまとめてたから、
そうだね、
オッケーオッケーと思って、でまあ結果的にね655点で、
はい、
同率だね。
同率なんだよねこれ。
そうで最後に来たのが桃なんだよねこれ。桃じゃなくて桃らしいんだ
よ。桃か。桃か。桃か。
果物の桃らしいんだよ。俺ずっと桃だと思ってたけど、桃らしい。
あの、焼き鳥の桃じゃなくて、
そうそうそう、
ピーチの方ね。
そう、ピーチの方の桃。
あ、なるほどね。
うん、らしいです。
はぁ、なるほど。
俺も正直、この桃はね、全然、あえて何も、前情報入れずに、ちょっと見ようと思って見たんですけど、
はいはい。
なんで、ちょっと前情報はちょっとないんですけど、あの、ネタがね、その、基本的に、こうなんの相方いじりを前面に押した織りなした、こうなんのがこう2人の漫才なんだけど、
だね、あの確かに相方いじりをお互いがずっとしてくってのも新しいよな、う
ん、
確かに
新しいよね。なんか新しいスタイルというかさ、
うんうんうん、
なんだろう、誰が言ってたんだっけな、誰が言ってたんだっけな、あの反省会で誰かが言ってたんだよな、ね、あれだ、あ、多分おそらくね、間違えてたら申し訳ない、あのね、はいはい、笑い飯の笑い飯のね、どっちだったっけな、西田じゃない方、西田じゃない人、
まあ、マジで、あの髪ぴっちりしてる方ね、
そうそうそう、なんだっけ、
笑い飯のなんだっけあの人、
あと哲夫さん、
あー哲夫さん、哲夫さん、そう、
哲夫さんがね言ってたような気がするんだけど、ちょっと間違ってたらごめんなさい、言ってたと思うんだけど、多分どっかで誰かが言ってた言葉なんだけど、その相方いじりのつかみっていうのはもうみんなやってるんだって、そのこうやってないないんです、いや誰がだよみたいな、
うんうんうん、そうね、
そう、例えばなんか、あの、どうもなんとかです、お願いしますね、あの僕たちの2人のことも覚えてほしいんですけど、まあこちらに、あの、僕が誰々で、僕が何々ができる何々で、こっちが犯罪者誰です、なんで犯罪者側なんだみたいな、ちげえだろうがよみたいな、みたいな
あるね、
ボケが、まあ、つかみに立ってね、そう、をずっとやり続けるっていう、
だから、あれを続けるってすげえよな、
すごいよね、だから、言ってしまえば、ミルクボーイの再来みたいな感じかなって。思った。
なるほど。はいはい。
だってミルクボーイのあのネタってさ、あの、おかんがな、なんか好きな、その、なんていうの、好きな朝食忘れたってさ、あんなもんさ、ずっとさ、同じことずっと繰り返してるだけじゃん。
確かに、あれもつかみっちゃつかみっぽいよな。
そう、ずっと同じなんだよ、あれって。はいはいはい、はい。やってること。別に、なんか話の展開もないし、なんだろう、特に別に、なんていうのかな、構成もあるわけじゃない。ただただ、相方が言ったやつに対して、いや、それ何々じゃないやないか、いや、それ何々じゃないか、ずっと繰り返しなんで。
確かに。
これも同じなんで。だからおそらく。
一点強行突破タイプだ、じゃあ。どっちも。
そうそうそうそう。
なるほど。
もうずっと前編ずっと喋くり。
その、はいはいはい、
畳みかけてずっと行く形。だから、そこが、なんだろうな、こう、まあ今回654点ってこと、結構高めの点数だったんだけど、あ、なるほどねって、こういう 漫才もあるんだなって、その普通につかみネタでやってるものを、うんうん、つかみとしてやってるネタを4分間ずっとやり続けるとこうなるんだなっていう、
なんだろうね、
実験というか化学反応が見ると面白いなって。で、2人のなんか見た目が真逆じゃん、なんかこう、
まあ、確かにね、
なんか金髪でてか髪染めてて、ちょっと髭蓄えてる人と、ちょっと髪の毛をかっぱで眼鏡って、なんかこう、真逆の2人が、こう、ちょっと喧嘩口調でさ、誰がやねんみたいな、お前みたい、ないないみたいな顔やないか、誰がやねんっていう、この形がなんかこう、あー、面白いなっていうところなんだけど。
見た目が見た目からして分かりやすいもんね。あの、ヤンキーっぽい子、うん、ヤンキーっぽい人と、あの、オタクっぽい感じの人っていう、うん、逆のパッケージね。あれ見やすいね、確かに。
逆のそう、見た目の二人がやるっていうところが面白かった。だから、あれが多分ヤンキーっぽい二人だと多分成立しないんだけど、
そうだね。
あれがオタクとヤンキーみたいな、見た目の二人がやるから、なんか成立するんだなって思ったなって。で、一点だけ、
はいはい、
このスタイルがすごいから、ちょっとあえて自分の中で感じたのが、
おうおう、
前編ずっと思ったのが、音量もうちょっと下げればいいなっていうのを感じた。
あ、
ずっと天井の音量でずっとやり続けてて、うん、なんかやってんの分かんない。それこそさっきのインディアンスじゃないけど、うんうんうんうん、なんかやってんの分かんない。
そうなんだよ。
なんかこう、
そう。俺もだからさ、この聞き取りにくさがね、ちょっと苦手だなって思ったのと、
う
ん、でもそれもあるんだろうけど、なんかさ、その、今、長さんが言ってくれたさ、その、ミルクボーイっぽいって言われて、
うん、
あ、だから高かったのかって納得できたんだけど、うん、俺見たとき、びっくりしてさ、
うん、
正直全然あんま面白くないなって思ったのに、うんうん、点数ばっか高いなとか思ったの。
はいはいはい。
だから、それなんか一点突破してるところのさ、
うん、
まあ、良さでもあり悪さでもあるけどさ、うん、一定の人には刺さるみたいなあるじゃん。
うんうん。
俺それなのかなとか思ったけど、うん、確かにあのミルクボーイのっていうあれがあった時に、
うん、
あ、みんなが馴染みのあるものだから、そもそもは万人受けするものなんだけど、うん、なんで俺はそう思ったんだろうって感じたのね、今。長さのレビューを聞いて、
うん。
で、その中で、その後出てきたその聞き取りにくさみたいなの、
うん、
ミルクボーイめちゃくちゃ聞きやすいじゃん。
すんごい聞きやすいじゃん。もう完成されてるじゃん。
そうね。で、それに対してさ、桃はなんかこう、ごちゃごちゃやってるだけでさ、
うん、そうなんだ
よ。なんかもう、こう言ったらさ、失礼かもしんないけど、
うん、
あの、仲いいさ、二人が身内乗りでさ、うん、お前さ、お前さ、みたいな、言ってるような感じになっちゃって、うん、こう、俺の中では面白くないって感じたのかもしれんなって。
だから、なんだろう。あのトーンは多分、
うんうん、
その終盤だけでいいんだよね。
ああ、そうだね。
30秒でいいんだよ。もう終盤30秒でお前映画にせよでガーって畳みかけるのっていいんだけど、最初の方はゆっくりその、あ、これつかみなんだなって思わせなきゃダメだと思うんだよ。
確かに確かに、それはあるかもしれん。
例えば本当にさっき言った、どうも何やつお願いしますね、あのすいませんね、なんかあの犯罪者みたいなやつ連れてきちゃって、誰がだよみたいな、いや お前こそなんかあの爆弾仕掛けてるやつみたいな、いや誰がだよみたいな、
うんうんうん、
そっからスタートさせてって、いやお前あれみたいな顔してるじゃないけど、誰がだよってところからどんどん上げてって、それこ
そ、
ね、あのオズワルドじゃないけどギアを 1,2,3,4,5 って上げていけば、
うんうんうん、
見てる方もあ、これでネタ行ってくるんだなって分かるんだけど、いきなり天井から行くから、
確かに
ね、なんか始まったってこうびっくりしてから見るから、どうしても追いつけないんだよね。トップスピードでいきなり行かれちゃうと、
ヒートアップする段階を見せるっていうのも大事なんだな。
そうそうそうそう、だからあのさ、ミルクボーイもそうなんだよ。ミルクボーイも
最初は、
あ、それはなんとかやな、
うんうんうん、
それは確実なんとかやろ、ほんま分かったよみたいな、
うんうん、
でもなおかんが言うやん、おお、いや、ないないちゃうよね、おお、このコーンフレークと違うかみたいな、あのさ、間、うんうん、がすごいうまいんだよね、ミルクボーイって、
ね、しかも最後めっちゃなグエってくるしね。
そうそうそう、もう完全にガンガンガンって上げてからのさ、
うんうん、
もういや、おとんが言うやん、おとんっつって、いや、ないないから、いや、絶対違うわ、もうええわで落とすっていう、あのスタイルでやりたいんだったら、もうあの流れしかないと思う。もう本当に
気を
つけて、なんでもう言っちゃえばなんていうの、どっちもボケなわけだから。まあミルクボーイもどっちもボケじゃん、はっきり言って。
うん、
あの
一応、そうね。うんうん、
名前なんだったっけ、名前飛んじゃった。あの、角刈りがさ、もうあの、ずっと突っ込んではいるけど。
うつみさんね。
うつみさん、そう、うつみさん。が、まああの、ボケでは、ツッコミであるんだけどさ、あそこで笑いがドーンっていくからさ、言っちゃえばボケ
なの。そうなんだよな。うんうん。
なのであれば、もう、なんつうの、どっちを見せるってわけじゃないのであれば、もう緩急で見せるしかないと思う。
はいはいはい。
それでももうね、パッケージはもう2パターンなんで、そのボケツッコミがしっかりしてる漫才か、もう2人が面白い漫才にするか、
うんうん、
もう2つ、この2パターンしかないと思うんで、
も
うそれに行くんだったら。 見た目にインパクトがあるとか、こうおちゃらけてるとか明るいとかでドーンって生かすんだったら、もうそいつを目立たせればいいし、
はいはいはい、
そうじゃないのであればもう緩急をつけながらこう緻密にやっていく。で今回のネタもはっきり緻密にやろうと思えばできるネタだったんだろうけど、インディアンスみたいな形にしちゃったんです。いきなりで2人もやっちゃったの。それだから分からなかったんです。
立て続けってところもあったのかな、確かに。もしかしたらね、うん、
インディアンスはずっとあのテンションじゃん、ずっと。
まあそうだね、
おいでせよ、ガーガーガーガーガーって言って、でもその何つうのスピードがこう自分の中でリミッターをつけていったから分かりやすかったけど、モモの場合は
逆だな、まあ、若手だ、確かに。
そう、若いからかもしれないけど、いけちゃうんだよ、うんうん、もう体力があるから、
はいはいはい、
ガーンガーンって。でも乗ってる人はすごい疲れるんだよね、そういうの。
そうね、
なんか心地よさじゃないんだよ、それは。運転してる人は気持ちいいんだけど、そう、運転してる人は気持ちいいんだけど、なんか乗ってる方は疲れちゃったで終わっちゃう。この人のドライビングテクニックうまかったなとか、この人のこのコーナリングうまかったなじゃなくて、なんか疲れた、なんか見てて疲れちゃったで終わっちゃう。でプラス10組目でしょ、これ。例えば1組目2組目だったらあれでもよかったかもしれないけど、
確かにね、
10組目でも9組ネタ見た後に10組目であのテンション高めでガンガンガンガンいかれちゃうと、ちょっとあもうちょっといかなってなっちゃう。
確かに疲れちゃうな、
そう、というふうに僕はちょっと感じたんで、あの音量を調整する、音量で環境をつけたら、もっと点数上がったかなっていう。
確かにね、多分
あのシステムはすごいと思う。あのシステムを作り上げたのは、ちょっとこの年齢であのシステムを作ったのちょっと天才だと思うんだよ。
はあ、俺もう一回見てみようかな。
多分ネタ自体はすごいんだよ。多分ネタ自体は あそういうことかと思うんだけど、
多分最初のさあれでさ、うん、俺の中でさ、わなんだこれみたいな感じでちょっと一口食べて、うん、あこれちょっと苦手だなみたいな感じでやめちゃったところがあるから、はいはい、ちょっと携帯いじり始めちゃったから、ちょっともう一回見てみようかな。多分ね、やっぱり唯一2回見てないと思う、うん、敗者復活も含めて。
そっか、いやだからやっぱそこなんだよ、そのさ最初のさこうなんだろう、掴む場所で、
うんうん、
1回目のこの一発目の掴みで手放したらもう取り返しつけないんだよ。
そうだね、
それは面白いと思ってくれる人はいいんだろうけど、
うん、
あなんか違うなって思われたらもう見ないから。
確かにな、うん、俺がそうだったしね。
そうだからね、難しいとこだと思うけど、
うん、
なんかそこの部分ね、
そっか、こ
う、 うまくもうちょっとやってほしいなっていうのは感じましたね。
はいはいはいはい、
ということで、すいません、10組まだファーストラウンドなんだよね。
やばい、そうだね、
ごめんなさい、10組、
いや熱いな、話が熱いよ、
10組、まあね、語り足りないんだけど、これでもまあ、
はいはいはい、
10組、語りまして、
はい、
最終決戦が、1位からですね、オズワルド、錦鯉、インディアンスというこの3組で、
はい、
行きまして、でオズワルドと、あ、オズワルドじゃない、錦鯉とインディアンスはあれらしいんだよね、同率2位なんだけど、その最高得点の高い方が2位になるっていうルールらしいんでね、
M1 って。あ、だからあの順番だったっていうことか。
そうそうそう、らしいらしい。
俺もその説明あった？
なんかね、今田さんが最終決戦前にボソッと言ったんだけど、そのルールは知らねえなと思って。
全然聞いてなかった。俺だから同率だからさ、どっちで行くんだろうなーって、その時思ったけどさ、ここだけの話さ、うん、CM めっちゃ挟んでいくじゃん。
挟む挟む。
で、その間に俺そんな思ってたこと忘れててさ、
うん、
あ、先にこいつらかなって感じで見ちゃったんだけど、そうなんだよ。あれ同率になった時はこうっていうのはさ、うん、しっかりちょっと見せてほしかったなって一瞬は思った。
そうなんだよね。
あ、でプロレスとかだったらさ、同率だけど、うん、ここのあれじゃん、勝ち点がこうなので、誰々が決勝進出ですみたいなちゃんと言ってくれるじゃん。
まあね、そうだね。そこの部分がね、ちょっと説明足んないよね。
そうね。だからそれを期待しちゃったところもあるからさ。
あ、なるほど。
あ、でも言ってたんだなーって今聞いて思った。
そう、なんかね、今田さんがその最後の最終決戦の時に、インディアンスと錦鯉、同率なんですけれども、審査員の最高得点の高い方が、順位が上がるという M1 ルールがございますので、錦鯉が2位です、みたいなことを言ってたから、あ、そうなんだと思って。そういう
の聞き逃したわ、じゃあ。
でもそれは多分ちゃんとルール説明をしなきゃダメだと思う。
ああ、そうね。確かに。いや、俺もちゃんとしてほしいなとは思ったけど。
うん。俺、それですごく気になったのが、ハライチじゃねえわ。真空ジェシカとユニバースが同点で3位になった時に、これどうすんのみたいな。この場合どうなるん
だろう。そうだよな、そうだよな。
多分、俺、それは多分同じルールだと思うんだよね。最高得点の高い方が、その、最終決戦進出みたいな。一回ね、あったんだよ、それ。多分ね。
ほう。
2004年だったかな、2004年の M1 の時に、
2004年、うん、
えっ、ー、とね 品賞と高利が同率3位とかだった気がするんだよ。
ほう。
多分ね、間違ってたら申し訳ないんだけど、で、同率どうすんのみたいになった時に、最高得点の高い方が3位進出のために、品川庄司の、品川庄司だったかな、誰だったか忘れたんだけど、申し訳ないけど、が、決勝進出ですみたいな、最終決戦進出みたいなことをなんかで言ってた気がすんで。
なるほどね、じゃあ、みたいな。過去の大会ではあったんだ、そういうシチュエーションが実際に。
そんなルールあったのみたいなことをその時に、
はぁ。
感じてたような気がする。あ、そうだそうだそうだ、これは違う。あとね、笑い飯と高利だ。で、結果的に2人とも4位、5位で落ちたんだけど、なんかその時に言ってた気がする。
なるほどね。なんか
その高利の方が、その最高得点が高いため、高利が3位で、4位に笑い飯になったため、ここで敗退ですみたいなことなんか言ってた覚えがあるの、記憶の中に。それがちょっと蘇ってきて、あ、その時はそうだったっけな、とかって。ちょっと。
なるほどね。じゃあ、本来だったら長年見てる人だったら、そこで。
分かってんのかもしれないけど。
なんかちょっと、それを思い返されるというかさ、フラッシュバックされてさ、あれこれもし、同点で3位になったら、あの年の、こう、最大じゃねえかみたいな感じで、ちょっとドキドキして見れたのかな。
そうそうそう。
やっぱ長年見ることの大切だよね。
そうだね。なんかそんなん言ってて、どうすんのかなとか思ってたから。
なるほど。
そう。で俺そう、だからそのユニバースとシンクジェシカどうすんのみたいな思ってたから、その時から。また3位だ。あ、まあ3位だったらまあまあ、同率2位ならまあ、高い方なのかなとか。
なるほどね。
おそらく、その、で、あれなんだよね。あのさ、ずっと俺ね、あのね、
はい、
そうなのと思ったのが、
うん、
最終決戦の順番ってもう決まっちゃってんだねっていう。全然俺さ、知らなかったんだけど、忘れてたんだけど、あの、最終決戦の順番が3位、
うん、
2位、1位の順番でネタ披露っていうのを、
あの
もうさらっと言ってて、俺さ、俺の記憶が間違ってなければ、最終決戦前に、3位、あの1位から自分のネタ披露順を決められるっていうルールだったのよ、昔は。
そういえばそうだったよな。
いつからそれがなくなったんだっていうふうに思って
た。あれでもさ、去年もでも3位から順番だったよ。
そうそうなんだよ。で、
あれかな、
いつからだっけ、覚えてないんだけどさ、
あの M1 のルールがさ、変わったけどさ、15年まで OK の時、
2015年かな、
あの辺からやっぱちょっとさ、ルール変わったりとかしてるから、そこなのかもね。なんか最近の M1 はずっとなんか3、2、1だな、そういえば。
そっか。
うん。
あ、じゃあ1000なのか。
って思ったら、そこのくらいなのかな。確かにここ2、3年はずっと3、2、1できてるね。
そうなんだよ。だから、1位、いや、俺だからそこですごく、一瞬怖かったのが、もうその予感というか、嫌な予感が的中しちゃったんだけど、オズワルドが3番目かと思った時に、あ、やばいなと思ったの。
ああ、なるほど。
なんでかっていうと、インディアンスと錦鯉って言っちゃえばバカ漫才じゃん。
もう、
言っちゃえばバカが漫才やってる漫才じゃん。もう、先に言ってさ、
ね、
まあ、錦鯉が優勝なんだけど、
うん、
あ、やばいなと思ったの、その時点で。
ああ、なるほど。
だってそれを去年やられてるから、錦鯉、オズワルドは。
そうね。
で、うわ、嘘だろうと思って、いや、でも、まあ、オズワルドだから大丈夫でしょうと思ったの。だけど、その予感的中で、結果的に、錦鯉が、まあ、優勝しちゃったんだけど、しちゃったってか、したんだけど、
うん、
あ、そのルールだったんだと思って、俺正直言うと、オズワルドをずっと、その決勝進出ってなった瞬間から、いやー、オズワルド行ってくれと思ったんだけど、
うん、
その最終決戦の際のルールを忘れてて、だとしたら、オズワルド2番目で3番目、まあ、どっちかなとか、まあ、1番目に取って、こう、トトンって乗せた方がいいのかなとか思ってたら、
はいはい。
あ、そのルールかと思って。
なるほどね。
1のルールだと思って。ってことは、2位有利じゃねっていう。
確かにね。
2位で突破した方が有利じゃないっていうふうに俺は、ちょっと感じたから、だから、逆に今後、その戦い方が多分変わってくるかもしれないなっていう。
はぁ。
1位通過しちゃうと3番手って。
確かにな。
例えばその1、2がさ、もう盛り上がっちゃったらさ、3番手ってもう一応不利じゃん。
だって、今回だって、まあ、会場行ってないからあれなんだけどさ、なんかネットで見た記事なんだけど、うん、もうそういう感じだったんでしょ、うん、なんか、もう絶対取り、もうスタートからさ、オズワルドがスタートするときからもう取り返せねえみたいなくらい、錦鯉がっていう。
そうそうそう、本人も言ってた。
本人が言ってた。あ、
本人たちもその、錦鯉が完全にドーンって言ったときに、
うん、
やっべってなったらしいんだよ。で、自分たちが出て、
うんうん、
2分ぐらいやって、
うん、
気づい、1分2分ぐらいやって、あ、これやべって思ってたんだって、やりながら。
あ、なんか空気変えらんねえ、みたいな。
もう、あ、これは無理だと思って、で、本人たちにしかわからない感じで、もう、ネタめちゃくちゃ間違ってるんだって、あれ。
うんうん、あ、そうなんだ。
で、なんだったらあの割り込みのネタ、うん、あれなんで、ABC グランプリ、ABC お笑いグランプリっていう、関西の方の、その賞レースで撮ったネタなの、これ。
あ、これで撮ったんだ。
これで撮ったネタなの、
最終決戦で。そうだったんだ。
あっちで。だからもう相当思い入れのあるネタでやられたの、最後。
うわー
って、最後の最後でまたオズワルドやられたかと思って。
なるほどな。
だから本当悔しかったの。まあ、割り込みでやるんだと思ったけど、でももう空気がやばいなと思って見てたら、もう何やってるか分かんなくなっちゃったの。そのさっき言ってた桃とか、そのさっきの数年前のインディアンスみたいな感じで、確かにオズワルドのネタなんで、オズワルドのネタなんだけど、ああ、これはダメかもしれないなと、ちょっと見ながら思ってた。
俺もなんか1本目よりかは、2本目ちょっと落ちたかなとか思ったけど、
うん、違う違う違う、
俺は正直、まだ可能性あるなとか思ったけど、うん、後々その記事を読んでさ、
うん、
見たら確かにもうこれやられちゃ取り返せねえよなっちゅうね、う
ん、だって50歳のおじさんが猿を捕まえたってネタやられた後で無理じゃね、
無理だね、
無理だね、
絶対無理だね。
インディアンスがさ今より売れたいからのさ、猿を捕まえたいからのさ割り込みってさちょっと無理じゃん。
いや弱いよな、
取り返しは使えないでしょ、うん、ちょっと弱いじゃん。いやさ無理だよ、そのバナナだっつってさ、バナナとこう、うん、通しといてさ、猿を捕まえようってさ、じーっと見てさ、バナナだわさ、やばいって、50歳が。
でもなんかあれでもさ、うん、俺正直言っちゃうと、なんか繰り返しが多いネタだったじゃん。
う
ん、
そうだね。
何回も繰り返しでさ、で、繰り返しのさ、うん、絶対条件としてさ、
うん、
過去を超えなきゃいけないっていうのがあるじゃん。
うん、
あの、
うん、
絶対に1回前よりも面白くなきゃいけない。で、もう1回繰り返してそれを越さなきゃいけないっていう。
うんうん、
でもあれ、ずっと同じだったじゃん。
そうだね、バナナだバーンって落ちてやめろやめろだもんね、そう
そうそう、うん、ガーだもんね。でも俺正直あれは2本目だったから、
うん、
俺が応援してるオズワルド3番目でしょ、あこれチャンスって正直思ったんだよ、
うん、
その時はこれつくとこつきゃ勝てるぞと思って、ね、でつくのが上手なオズワルドだからここでねお客さんの
心、ね、
そう笑うかっさらったなと思って、でも、うん、俺でもあれ最後の方を見てた時はカッサだったように見えたんだけど、それは完全に肩入れしてるからそう思ったんだよね、きっと。
そうね。まあ俺も正直オズワルドは推してる方だから、
はいはいはいはい、
推してる方っていうか多分俺は相当ファンだと思うんだよ。
うんうんうん。
なんだけど、その俺でも、あ、ダメかもしれないってちょっと途中から感じた。なんでかっていうと、あのネタ、
うん、
途中の、あのね、どの段階だっけな、あのハモるところあるじゃん、その、
うんうん、
畑中と伊藤が喋ってる言葉かぶっていくみたいな、
うんうん、
ところあたりで一気に盛り上がれるんだけど、そこもちょっと微妙だったのよ。
はあ、なるほどね。
うん、うん、なんか違うっていう、そのいつもの盛り上がり方とはちょっと違う、なんかお客さん、いつもはオズワルドってなんだろう、お客さんをこう取り込むのがすごい上手いんだよ、
うんうんうん、
2人のこのなんか
確かにな
んでもない話を、その畑中のわけわかんなさを伊藤がってやりながら、
うん、
いやもう意味が、いやその意味がわけわかんないっていう感じがお客さんをこう包み込んでんだけど、
そう一緒にこう聞き入っちゃうというかね、
そうそうそう、
うんうん、
何言ってんのこいつっていうところが、もう何言ってんのこいつがもうその前でやられちゃってるやつだから、
あーなるほどな、
あーないのかなって思いながら頑張れ頑張れって思ってたけど、まあでも一個いい点としては、
はい、
俺の中でその巨人師匠がオズワルドに入れたってことは多分漫才としては成立してるって意味なんだろうなって。
ああなるほどね、
漫才の型をこだわるオール巨人が、
うんうんうん、
オズワルドに一票入れたってことは多分漫才としてはお前らしっかりしてるよって、漫才らしいんだよお前らはっていうことを多分なんだろう評価したんだろうなって。多分正直言ってインディアンスと錦鯉のネタは漫才じゃないもん。
まあ確かにな、
まあ、漫才じゃないって言い方変だけど、型のある漫才じゃないから、
うんうん、そうだね、
型を破った漫才だから、
うんうん、
でもおそらくオール巨人は巨人賞は多分その型を こだわる人たちを好きなんだと思う。
そうだね、うん、
そう、結構前にも言ったけど畳一畳の中で成立するものをやってくれる人は多分好きなんだと思う、
うんうん、
だから多分最後にオズワルドに点を入れたのは一票入れたのはそういうことかなって。
なるほどね。いや俺あの一票で、
うん、
もう
来たと思った。
いやもう確信しちゃった、うん、はいこれよってね。だってなんかもうこういったあれだけどさ、うん、まあ肩入れしちゃってる、うん、さっきも言ったんだけど、それで、うん、オール巨人が一発目で入れたってことは、うん、あ、じゃあ、変な話さ、俺がこう感じてるその空気感というか、
うん、
面白かったって感じは、うん、というか、うん、評価されたってあれだけどさ、
うん、
オール巨人入れた時に、うん、ってことはっていう他の人もある程度そこを評価してくれてるなみたいな、
うんうんうん、
でもね、過半数行くなみたいな感じを1票目で感じたの。
なるほどね。
で、2票目、3票目、あ、まだいける、まだいけると思ったら、そっからされ続けるでしょ、
うん、うん。
でも、よくよくさ、まあ、フラットな目で考えたら、うん、そうだよねっていう。で、まあ、2回目で気づいちゃったなみたいな。
うん。まあ、だからなんだろうな、まあ、結局さ、その瞬間で笑いを取ったやつが、
う
んうん、一番偉いっていうのが不安だから、
ね、うん、
まあ正直言うとその時お客さんの心を掴んだのが錦鯉だったっていう、その、ね、さっき合コンで合コンに行きたいって言ったおじさんが猿を捕まえたいって言って、結果的に自分が猿みたいになるっていうわけわかんないところがぶっ飛ばした、錦鯉が多分なんだろう、世論を動かしたというか。
そうね、
まあなんだろうな、まあ錦鯉も好きだから、
うんうんうん、
なんだろう、つまんないとは絶対言いたくないし、面白かったし。
そうだね。
なんだけどやっぱ最後の最後でいつものさ、こんにちはからのさ、
うん、こうなるというか、あれ最高だ、
どうせみんなこうなるんだよって言ったじゃん。で、うん、最後の最後に言った言葉が Life is beautiful だ
よね、あれね、
あれがなんかさグッときたし、それでラストで持っていったし、
うん、やりきった感が出てたよね、確かに。
そうでさ、もう俺がね何よりもねグッときたのが、
うんうん、
まあなんだろう、さ、その2人さ最後さ抱きしめ合ったじゃん、最後決まった時に、
はいはいはい、
行った時に、
うん、
会見の時に言ってたのが、なんであそこまで正則さんが泣いたかって言ったら、正則さんあれだらしいんだよ、その決まった時仁王立ちしたんだって、やばってなって、なんだけど横のその高志、その渡辺さんが抱きしめて、うんうんうん、正則さんに一言言ったんだって、耳元でありがとうって言ったんだって。どういう意味なのか分かんないけど、多分組んでくれてありがとうなのか、俺についてきてくれてありがとうなのか、それも分かんないけど、その一言でブワーって涙腺が崩壊して号泣したんだって。
なるほどね。
で、もう号泣、でもあれさ、スイッチャーさんずるいなと思ったのが、
うんうん、
号泣してる松森さんの後に、うん、富澤が
絡まってた時に
二人号泣してんだよ、
うんうん、
俺さ正直あの二人の涙って見たことないのよ。
確かに。いや俺も花輪さんすげえ珍しいと思って、
うん、なんか我慢してんだけど、もう止める。
そうね、こぼれた涙みたいなね。
そうそうそう。うん、まあ、やべえみたいな涙。で、うわーと思って、なんだよと思って、もう、この人たちじゃなきゃダメじゃんって、その瞬間。
確かに。
この涙を、いや、でね、やっぱね、なんだろう。その後に結局、漫才師全員がもう、錦鯉さんおめでとうございますっていうことを心底から言ってる感じが、
うんうんうん、
あ、本当に人柄いいんだなって。本当に
愛されてんだなっていうね。
多分あそこで、なんだろう、なんだろう、恨み節とかやられるタイプの人だったら、こんな風に感じないんだろうけど、うん、あそこでなんかこう、人が泣かせ、審査員を泣かせるって、
いや、本当よ。
本当に、すごい苦労人だし、本当にここまで、なんだろう、なんかダメ芸人みたいな、レッテルみたいなところもあったんだろうけど、
うん、
でも最後の最後で持ってったってところが、
そうね。
わあ、なんかここで決めたなっていう。ここで決めてくれたんだなっていう。
うん、
で、まあ最後にね、その、もうこれ最後にするわ。
はいはい。
ね、その、一番冒頭にも言ったんだけど、その、人生変えてくれっていう言葉。
そうね。
どんな形でもいいと。その、型なんて、定義なんて破ってくれと。で、最後の最後で笑い取ってくれで、人生変えてくれっていう。もうこの二人のためにある言葉なのって、人生変えてくれって。
いや、ほんとよ。
43歳と50歳よ。
うん。いや、確かにな。なんかもう未来見えてたんかってくらいのね。
そう。
結果知って言ったみたいなね。
そう、伏線回収かのごとくのさ、
いやストーリー。本当よ。すげえ。
いやもうそれを感じた時に、うわーと思ってさ、で何よりさ、あれなんだよ。その、錦鯉のさ、増成さんのお母さんがさ、ちょこちょこテレビ出る。
はいはいはい。
出てる
という
かさ、まあ、HTB って北海道の方なんだけど、
はいはい。
で、優勝決まった時に、まず言ったのが、渡辺くんありがとねって言ったの。その
2
人の潜在写真じゃないけど2人 の、 写真をその縦に入れててずっとこっち持ちながら、うんうんうん、もう錦鯉優勝した時に自分の息子じゃなくてまず先にこんなバカ息子をここまで引っ張ってくれてありがとねって言った時もうね、
俺ね、
俺電車での見ながらねマジ泣きそうだったの。もう俺家で見てたら号泣してた。
いや、いいシーンやなそれは。
いや、もうそうだよなって、お母さんからしたら50年間、まあ、芸人になって30年、
うん、
30年ずーっと売れないでさ、やってきた息子がさ、M1 っていうさ、跳ね舞台でさ、優勝っていうのを見たら、そりゃ、泣くよなって。
いや、泣くな。
で、それでさ、その息子と組んでくれたさ、相方にさ、ありがとうって言えるってさ、もう、何これと思って。
いや、いいシーンだよ、ほんとに。
いや、もうちょっとね。
いや、こっちも泣けてくるわな、そんなん見せられ
ない。いや、ちょっとね、今ね、 うん、今ね、目頭熱くなってます、私。話しながら。
いや、伝わってきますよ、もちろん。
だからね、あのね、今年のね、多分年末に、あの、はい、M1 アナザーストーリーっていうのが、
そうなんです。
おそらくね、大阪ではね、あの、放送されるんだけど、こっちではね、はい、TVer と多分おそらくギャオで、
ギャオね、
流れると思うんですよ。俺多分ね、このね、放送見ながら年末泣いてます。
あれ、いつだったっけ ?27 つだっけ
?27 だったかな。
ね、一瞬。告知でしたよね。
うん。
いやー、楽しみですよ、今から。
これ見ながら私は多分年末泣きながら見るんだろうなって。
いやー、今年泣いちゃうな、マジで。
泣いちゃうよ。だって、去年のさ、あの、マジラブのアナザーストーリーも良かったしさ、あれ実は伊藤さん、俺さ、去年さ、途中までしか見てなかったの。は
い
は
い、あ、そうなんだ。
なんかわかんないけど、途中までしか見れなくて。
はい、
で、昨日だったかな、もうさ、M1 熱冷めらなくてさ、
うん、
アナザーストーリーでさ、調べたら出てきたから、
見ようと思って1時間半
ぐらい、
またやってたね。
見てたらさ、あの野田クリスタルがさ、お母さんと電話して泣いてんのよ。号泣してんのよ。もうあの瞬間、マジね、喫煙所に泣いた、俺。多分泣いてた。
いや、俺さ、あれ、それこそね、うん、去年も見て、うるうるしたんだけど、
うん、
あの、いつやるんだろうと思ってさ、検索してみたら出てきてさ、
うんあ、うん。
あ、去年の分、何また見れるんだ、と。
うん、うん。
待って、もう一回見ちゃったのよ。
うん。
そしたら去年と同じところでさ、うるうるしててさ。
いや、した
な。俺タイムリープしたんかと思ったよ。一年タイムリープしたんかと思った。した同じところでうるうるしてた。あれみたいな。一年戻ってるみたいな。
うん。
いや、でも、ね、やっぱそれぐらいね、何回見ても、いいシーンだったよね、
いや、いいシ
ーン。
お母さん電話するときね。最初ちょっとさ、なんか、芸人っぽくふざけてんだけどさ、だんだんお母さんがさ、
う
ん、
お兄ちゃんもねとか話をしててさ、
うんね、私面白いと思わないんだけどなって、うん、いやいや何言ってんだあいつら面白いよってぐらいからさ、もうあいつち打ってなくなってんだよね。
そうそうそう。
あの野田クリスタルが、
うん、
あの天才が、もうねあの姿見たらちょっとやばかったし、今回は絶対泣く、確実に。
そうね。
俺
もう今回はもう確定じゃん、だってもう。
確定もう、うん、だって想像しただけで泣いてるもん今。
そう考えると、みんなこうなるんだよっていうのがさ、あれめっちゃ励ましっぽくないなんか。
そう。
頑張れ。こうなれよみたいな。そうそうそうそう。報われるよみたいな。
でも、なんだろう。そうだな。まあ、これ最後にします。はい、もう時間も、もう3時間40分、1分も撮ってんだろうね。
もう 4時間近く喋ってます、これ。
4時間近く喋ってるんで、もうこれで終わりにするんですけど、
はい、
その、なんだろう、諦めなければって言えるのって、多分結果出した人しか無理だし、
そうだ
な、結果出すためにはチャンス掴まないといけないし、それなりに努力がなきゃいけないし、実力がなきゃいけないし、だから、やめるのも一個の、なんだろう、決断だと思うんだよ。
そうね。
結構今回の M1 後に、解散しますって芸人さん何人もいるし、
うん、
それなりに名の知れた芸人さんが、だから本当に何だろうな、この M1 という場所がそれだけ芸人の人生をこう何だろう左右してるというか、なんか何だろうな、今回のねその、演出とかもすごい力入ってたし、何だろう M1 のおかげかもわかんないんだけど、もうちょっと今回キングオブコントのことはちょっとレビューね、あの企画やっちゃってたせいでできなかったんだけど、
そうですね。
でも今年のキングオブコント何だったら歴代最高ぐらいの盛り上がりだったしさ、空気階段が優勝って形で終わったけど、もうキングオブコントもすごいなんかこう演出結構凝ったりとかしてて、やっぱりなんだろう、お笑い界の優は、賞レースの優はやっぱり M1 だなっていうのを今回感じた一日でしたね。だってあそこまでお祭り騒ぎ
させ
る、日本全国をあそこまでお祭り騒ぎさせるなんて、無理だと思う、他の。
だって、みんななんだかんだ言って見てたでしょ、だってあれ。
いや、見てたと思うよ。だって、なんだっけ、敗者復活戦の、票数、全票数、全票数、その、なんだろう、まあ、投稿した人、その、票を入れた人が、何千万人とか言ってたんだよ。
すげえな、そんな見てた。
1000万、なんだっけな、1000何百万票みたいなこと言ってて、嘘でしょと思ったの。そんなにと思って、敗者復活だよ、
ね、敗者復活でそんだけ、ね、入れるってことはさ、もうそっから注目してくれる人がそんだけ多かったってことだもんね。期待度が伺えるよ、
だからこそその M1 王者っていう箱を優勝しても取りたいんだな、みんなって。
そうね、
なんか人気になっても取りたいんだなって、売れっ子になっても取りたいんだなって感じたなって、
そうね、
本当にね、毎年毎年言えるんですけど、本当お笑い芸人はかっこいいし、お笑いは最高だなっていうことを最後に残しております。
はい、
すごかったです今年も。
いや ですね。
何も言うことありません。ただ一つだけ言うとしたら、その、あの、同率点数、同率順位の時の順位の付け方と、あの、敗者復活戦で最終決戦の順番はどうにかしてほしいなっていう。
そうね。
ことぐらいですかね。
なんかすげえもしものさ、話するんだけどさ。
うん。
あの、最高得点が並んだらって話だったじゃん。
はいはい。
多分今大会の最高得点、うん、多分、取ってのランジャタイだと思うんだよね。
ああ、そうだね。
98点入れたやつがいるからよ。
98点入れたやつがいるからさ。
だから、もしね、まあ、結果的に最下位だったけど、
うん、
ランジャタイ残ってたら、その審査でいくとランジャタイ残るんだよな。
そうなんだよ、残るんだよ。
だから、そもそものその、何、ルール、
うん、
どうなんって思ってきた。98点がいるからさ。
あ、でも確かに言われてみれば、ランジャタイのネタって落語なんだよね。あの、落語ってめちゃくちゃでいいんだもん。はちゃめちゃでいいんだもん。だって、あんたっけ、ネタは知らないけどさ、なんか、突拍子もないネタとかいっぱいあるんだよ。なんかこう、なんだろう。落語ってさ、すごいなんかきっちりしてそうに見えて、全然もう意味わかんないネタとかもある。なんか、俺も詳しくないんだけど、とかもあるから、俺思った時に、あ、これ、なんだろう、現代版落語だなって思ったの。
なるほどね。
すごい。だってさ、強風が飛んで、猫が、
あ、口、確かに。
張り付いてきて、みんなが入ってきて、脳を動かすとかさ、多分昔の人っていうか、大正時代、明治時代の人だったら、多分落語家が多分考えてもおかしくないなとか。
確かにね。
多分あれ、例えば、一人でこう、うわ、今日寒いな、みたいな。いや、今日は冷える日だな、つったら、なんか飛んできたな、ビューパチンみたいな。全然あるよ、話だな。
なんか想像ついた、今。
そう、あれなんかそう、古典落語としてあってもおかしくないようなネタだなって。だから、ランジャタイって意外と古典なのかなって。意外や意外。
え、最後こんな終わり方で？え、言われてみれば確かに腑に落ちたけど。
そうなんだよ。腑に落ちたんだけど、俺もさ、腑に落ちたんだけどさ、あ
れ、やった後。確かに。
落語だなと思ったんだけど、ただランジャタイで終わるか。まあいいや。
まあ、ランジャタイ面白かったから、面白いことは間違いないんだよね。うん。
じゃあ終わりにしましょうかね、今年も。
そうですね。
はい。
いや、最高でしたよ。
楽しかったっす。ということで、また来年のキングオブコントでお会いしましょう。私のタンでございました。さあ、ということで、この辺で以上とさせていただきましょう。ちょっともう話しすぎたんで。
そうですね。
ちょっと、はい、定型文はごめんなさい。ちょっと、メモ帳がちょっと向こう行っちゃってるんで、すいません。今日はなしということで。
はい。
終わりにします。すいません。ということで、長丁場でございましたが、いつお疲れ様でした。3時間47分です。
いやー、
やりすぎです。
今日はもうアフター撮る気力ないな。
ないね、もう。
うん、
ま。今週は正直俺もサウナ行ってないし、多分いつも行ってないだろうから。
はい、はい。
まあ、いいんじゃないですかね。今回はこの辺で。
そうね。
アフタートークなしで。実際とね、まだね、話足りないんですよ、実を言うと。我々。
そうね。
おかしくね、4時間近く喋ってさ、ね、話足りないんだよ。
いや、だってまだ敗者復活、全然触れてないからね。
そうなんで触れてないんだよ。アルピー頑張ってほしかったけど。
いや、わかる。そうなんだよ、アルピーな。
じゃあ、これだけごめんなさい。エンディングで喋らせて。毎年ね、M1 の後にテレビ千鳥がやってね、第5サンタやるんですよ。で、第5サンタで、
はいはいはい、
生放送で、M1 でね、こう、結果残せなかった、でも頑張ってた芸人に、うんうんうん、第5サンタからプレゼントってのやってて、今回、アルピーがね、はいはい、選抜されて、一言、その、まあ、いろいろね、もらったんです。なんかバイクのヘルメットとか、なんかめっちゃ高級ブーツとか、なんかバニーメイザーの炊飯器とか、いろいろもらってたんだけど、はいはい、何よりもね、ひらこっちが最後に言った言葉が、この言葉聞けてよかったなと思ったのが、いろんな、なんか、なんていうの、雑誌記者とかね、いろいろ、こう、追ってもらって、透かしてたんだけど、大悟だから言うわ、めっちゃ悔しいって言った言葉が、
全
て
だなって。いや、あれがほんとね。
いやー、アルピーの M1 姿見たかったな。
いや、見たかったな。
いや、ほんとに。でもね、まあ、結果的に、準決勝で終わったけど、なんだろう。まあ、これはハライチにも言えるんだけど、
まあ、そうだな。
もういい人なんだよ。出なくていい人たちなんだけど、
うんうん、
恥を忍んで、なんだろう。もう一回、原点に戻るというか、もう一回。
漫才に取り組もうっていうね。
そう、漫才取り組もうっていう姿、俺もうね、最悪、準々決勝敗退でもよかったと思うんだよ。それでもいいんだよ、はっきり言って。うん、3回戦でもいいんだけど、でも、
そうね、
あそこで、準決勝まで行ってくれたっていうのが、俺嬉しかったし、
うん、
アルピーが、敗者復活戦でやったネタがさ、まあ、忍者になって巻物取りに行くの、
うん、
鳥になりたいっていうネタだったんだよ。
で、あと あれもさ、いいチョイスっつうかさ、そう、結果的にエモくなる内容だったよね。
で、結果的にさ、酒井ちゃんがさ、平子っちにさ、平子さんずっとそうだよって。みんなここでいろんな練習させてもらえんで、俺だけなんてさせてくれないのって。あの言葉がさ、ボケなんだけどさ、
そう
だよなぁと思って。
ずっとさせてもらえない。その芸風で15年来たもんなっていう。
酒井ちゃんって何もさせてくれないなって思って。で、最後の最後でさ、最後の最後取り流してくれたじゃん。まあ、あれでも割りでよかったのかなって。あれで
もいい
ことはないかなって。
ね、
で、まあ、そう、まあ、アルピーのファンになって、アルピーリスナーになってもう何年経つんだ ?22 か、20歳だったかな。もう6年経つんです。
アルピーリスナーになって。おー、長いね。
なんだったら、アルコ&ピースのオールナイトニッポンから俺聞いてて、
もう
ずっとアルピーは好きで、なんだったら俺ね、実を言うと2007年にアルピー見てんのよ。
オ
ンエアバトルで。
ア
ルピーが、なんつうのかな、ショップ風の、魚屋さんのネタをやってた時から見てた
の。あったね、そんなやつね。
なんかセパレートできますとか、なんかなんだろう、こちらセールモンが撮りますので。
なんか懐かしい、それ。
そうそのネタやってたんで。
あったあった。
その頃から見てんの。まあ見てるといえば、それはもう、オンエアバトルの芸人の一人だったんだけど、その時は、で、その人たちが最後の最後で、なんだろう、夢見させてくれたっていうのが、
そうね、
一瞬だけど、その、リスナーの一人として、あ、こんだけ素敵なんだなって、青春なんだなって、お笑いは。かっこいいなって、そう素直に思えたのから、まあ結局ね、決勝は、ハライチだったけど、でもそれでもハライチもね、俺もリスナーだしさ、なんか乗っけてくれたかなっていう。
なるほどね。
でも最後の最後でね、平子っちが言った、やっぱ悔しいって言った言葉が、その言葉聞けただけでよかったなって、あそこで、なんだろう、平子らなくてよかったなって、いつもだったら平子って言うんだよ。
ちょっとすかした感じでな、かっこつけて。
いや、もう俺らのやることやったし、全然悔いねえとか言うんだろうなと思ったけど、めっちゃ悔しいって言って、大悟からいろんな言葉もらったときに、もう多分ね、平子ち泣いてるんだよ、おそらく。
心の中で。
芸人だから泣いてないだけ
で。テレビだからね、ちょっとね。
そうそう。
こらえてるけど。
で、そう、最後にね、大悟が言った、芸人は M1 が終わってから本番っていう言葉が。
いや、あれも刺さるよな。
だって結局さ、M1 ってさ、あれさ、言っちゃえば若手芸人登竜門なんだもん。そっから先なんだよ、本来
は。そうなんだよ。
そう、結局さ。M1 なんてはっきり言ってさっさと卒業するもんなんだよ。あれって。なんか、M1 がさ、それこそこんだけすごいことになっちゃったから、なんだろう、みんな、M1、M1 って言ってるけど、あれ実はさ、だって芸歴10年目までしか出れなかったんだもん。
元々そうだよね。
って考えたらさ、芸歴10年ってさ、まあ10年ってすごい長さだけど、芸人の長さで言ったらさ、はっきり言って若手芸人なんだもん。若手芸人、ね、ナンバーワン決定。
まだまだこれからだからね。
そう、これからの人たちだから、
うん、
まあだからね、その売れて、もう売れっ子になった人たちからすれば、もう出なくてもいいものだけど、いろんな感情があると思うんだよ。いろんな感情があっていいんだけど、まあね、でも、まあだからそのこれからなんだろうなって。
うん、
これからがアルコ&ピースの、なんだろう、第何章かわかんない。もういろんな章を見てきたけど、でもね、あそこで、でも聞けてよかったかなって。でもさ、その出たかった理由がさ、もう出ようって言った理由がさ、サラリーマン金八、サラリーマン金太郎だ。サラリーマン金太郎見て、もう一回出ようぜって言ったのが、なんか平子らしいなって。
ああ
、うん。漫画から影響されるんかいっていう。影響されるんかいっていうところなんだけどさ。まあでも、うん、夢見させてもらいました。
そうね。
リスナーとして。というところで。はい。ということで、長丁場お疲れ様でした。ありがとうございました。ということなんで、本日この辺で以上とさせましょう。
はい。
以上としましょう。本当にいつお付き合いいただきありがとうございました。
いやいやいや、今年も無十分に楽しませていただきましたし、はい、でもリスナーさんも同じ感情だと思いますよ。また、あれですね、来年の、今度はキングオブコント。
はい。お付き合い
いただきます。はい。
最後にごめんなさい。これだけ、一応今年も、
あ、そうだね。
2021、やらせていただきます。
はいはいはい。
ツイッターの方で、URL、アンケートフォームの URL 載せてますので、固定ツイートにありますので、ちょっとそちらの方で、まあ今回の M1 見てでもいいですし、
そうね、
好きな芸人さん入れていただいてもいいですし、ちょっと今回はラジオネームを入れられるように、ちょっと今回設定させていただきましたので、
はいはいはい、
ちょっとラジオネーム入れていただいて、感想とかも、その芸人さん選んだ性質理由とかも入れていただけると、すごく、助かりますので、
はいはい、
ちょっと全力シューティングスタープロレスラジオ、ごめんなさい、今ないんだよな。あ、じゃあツイッターアカウントだけ、すいません。ツイッターアカウントがスターラジオ555ですね。はい、ツイッターアカウント が、スターラジオ555で、検索していただくと我々のツイッターアカウントになりますので、ちょっとそちらの方を飛んでいただいて、固定ツイートの方にあります、アンケートフォームから、まあ、投稿お願いします。ちょっと、ね、今回いろいろ多かったんで、ちょっとアフタートークで喋ろうと思うんだけど、ちょっと長かったんで、今回割愛します。まあ、あれはね、なんだっけ、お笑い MV 大賞についてはちょっと前回、
あ、そうだね。説明の回、はい、があるから。
はい、あるんで、そちらの方を詳しく聞いてください。
はい。いや、でも、不思議だよな。俺らってこれ、プロレスラジオって言ってて、プロレス大賞は募集しないのよ。お笑いの大賞募集すんのよ。
だってさ、しょうがないじゃん。大西プロレス大賞ある時点でさ、俺らさ、2番線になっちゃうからさ、
そうだね。
あれ、まあ、ちゃってるから。
我々はね、プロレスラジオじゃなくて、ラジオをプロレスを題材してるみたいな感じがあるから。
ラジオのプロレス、あ、そう、ラジオでプロレスを題材させてもらってるから、そうそうそう、まあ、いろいろね、やらせていただいてます。
はい。
はい。ということで、じゃあ、この辺で、本当に以上とさせていただきまして、はい、長らくありがとうございました。
ありがとうございました。
で、はい。では、この辺で以上とさせていただきます。この番組はコンビクトの協賛でお送りいたしました。お相手、長さんと、
いつでした。
はい。また次回お願いいたします。
Goodbye and good night!